昔さ、好きだった歌手とかね、アーティストって、まあみんないると思うんだけど、なんかね、たまにさ、聴きたくなるじゃない？曲とかね。で、その時ってどうするのって言うと、まあ最近だと結構ね、YouTube とかで探してね、なんか昔のミュージックビデオがあったりとか、あとはね、まあ Spotify とかさ、そういうサブスクとかでね、まあ曲を調べるとさ、出てきたりとかすると思うんだけど。で、聞くとね、なんか、あ、懐かしいなーなんてね、やっぱ今聴いてもいい曲だなとかってあるじゃない？でもさ、その自分の中で、その、懐かしいアーティストを思い出して、で、それを調べて、ね、いうのはあるんだけど、やっぱふとさ、知らないアーティストっているじゃない？もう完全に忘れちゃってたアーティスト。でも、あの頃、結構聴いてて、で、曲を聞けばね、思い出すみたいな、そんなアーティストいるじゃん。でも、そこまで忘れちゃってるアーティストってさ、もう自分では出てこないんだよねって。で、そんな人いるんだけど、最近ね、そうやって人に言われてね、聞いたらさ、なんか、あ、懐かしいななんてね、思ったね、アーティストがいるんだけど。っていうのがね、まあ、たまに私ね、こうやって YouTube ライブとかでさ、ね、リスナーのみんなとね、ちょっとおしゃべりとかしてたりするんだけど、で、その時に、ね、出るお話でさ、ね、懐かしい話が出たりするんだけど、そこでね、D ループっていう、ね、まあ、女性のアーティストの話がちょっと出てさ、で、D ループの、ラブミーテンダーっていう曲がいいよって言われたの。でも、な、D ループはちょっとね、なんか聞いた覚えがあるんだけど、全然思い出せないよね。いたような、いなかったような、みたいな感じで。で、そのラブミーテンダーっていう曲。なんかそのね、外国の曲であったじゃん。ラブミーテンダーみたいなさ。だから、なんだろうと思って。聞いてわかるんかなと思って。で、ね、ちょっとスポティファイで調べたわけよ。そしたらさ、普通に D ループのさ、ラブミーテンダーってね、サブスクでね、配信してるわけ。まあ、聞いてわかるかわかんないけど、ちょっとまだね、あったから再生してみようと思って。で、再生ポチってやったわけ。知ってると思って。すごい知ってると思う。なんかすげえ聞いたことあると思って。何なんだろうね、こういうのね。自分では絶対思い出せないのよ。D ループのラブミーテンダーって言われても、ね、まあ、ピンときてないしね、そもそもね。で、言われて、あ、それそれってなるのは、まだいい方じゃん。そんなの時間をさ、かければ自分でも思い出せるわけじゃん。でもさ、そうじゃないやつってあるよね。で、それを聞いて思い出して、あ、知ってるっていうの。そういうのはね、なんかすごくいいなって。ねえ、ちょっと今回ね、その曲を聴いてね、思ったんだけどさ。で、他にもね、これはまあ自分の中からね、出てきたやつなんだけど、それ懐かしいのなんかないかなと思って。で、思い出した時に、ちょっと出てきたのが、ハッタンアミカね。みんなご存知、ハッタンアミカ。ねえ、シューティングスターだよね。曲ね。結構俺たち世代はさ、知ってると思うんだよね。ハッタンアミカのシューティングスター。なんか、有名じゃなかった。で、俺はね、正直、アサヤンとかで出てきたと思ったの。ハッタンアミカさんって。で、なんか調べたらね、違うのよね。でもなんか、あの時期だったと思うんだよね。ハッタンアミカさん出てきたのって。だからちょっとその辺でね、その記憶がごちゃごちゃなってんかもしんないんだけど、確かライブっていうね、ドラマがあって。スピードのね、今井絵理子さん、今議員のね、今井絵理子さんと、あと、ひとえちゃん。うん、ひとえずごなムーブちゃんがね、ちょっとダブル主演でやってたね、多分4チャンネル。4チャンネルっていうね、昔のちょっとチャンネルの表記で言っちゃいますけども。確か4チャンネルでね、放送してた気するんだけどね、ライブ。21時から。ね、まあ、記憶はね、ちょっと曖昧ですけどもね。見てました、私ね。それの主題歌がね、ハッタンアミカさんのシューティングスター。だったと思います。だからね、すげえいいなと思って。そのさ、さっきのね、D ループのラブミーテンダーは、わ、懐かしい、聞いたことあるっていうね、そういう感動。で、ハッタンアミカさんのシューティングスター、本当に久しぶりに聞いたの。25年ぶりぐらいに聞いたの。そんな前じゃないんか、20年ぐらい前かな。聞いたわけ。めちゃくちゃいい曲だね。めちゃくちゃいいっていうか、古くない。 今誰かが新曲としてね出しましたっつってもわかんないんじゃないと思って、だから今の若い子ねえ、あの Z 世代ね、 Z 世代の子たちがこの曲を聞いて、あ、なんか新しいアニメの主題歌とかですかみたいなって感じるんじゃないかなって俺思ったよ、正直ね。そのぐらいなんかその新しさもあった、シューティングスターには。で、古さを感じなかったから、いや、ほんとね、なんかのアニメのオープニングあるとするんですよ、ちょっとアクション系が多いようなのオープニングをね、映像を流しながらシューティングスター流したら意外と合うんじゃねえかって思うぐらい、うん、雰囲気良くてね、やっぱ良かったよね、ハッタンアミカさんね。まあ、シューティングスターその次の曲ぐらいしか知らないんだけど、俺もさ。でも良かったなと思って。あの、スポティファイにね、両方あります。D ループのね、ラブミーテンダーも、ハッタンアミカさんのシューティングスターも両方ね、一応、私はよくね、スポティファイ使ってるから。で、スポティファイであるのは確認しておりますんでね。ただ、スポティファイって、スマホとかでね、使うと、有料プランじゃね、使いにくいのよ。なんだけど、パソコンで使う分には、スポティファイめちゃくちゃいいぞ。本当に。これ無料でいいんかっていうぐらい使い勝手がいいんで、スマホで使うんだったら有料プランにした方が絶対いい。うん、思った曲が再生できないから、スポティファイって。なんか変なね、ランダム再生になっちゃって、俺これが聞きたいんだよって再生をしても違う曲流れたりするからさ。で、ちょっと使いにくいんだけど、パソコンはね、ほんと好きな曲を普通に再生できる。で、たまに有料の、広告がね、ちょっと音声で流れるよぐらいの話で、全然問題ないね。すんげー使いやすいし、曲も多いし、ね、シューティングスターもあるしということでね。ぜひね、懐かしいなと思った人はね、聞いてほしいなと、ね、いう、そんな、ね、昔がね、懐かしいおじさんがね、今日もいろいろお話ししていきますんでね、まあ、よかったら、この後もね、お聞きいただけたらと思います。ということで、ね、今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、まあ、懐かしい曲、ね、自分では思い出せない曲、そしてね、ふとね、ここまで本当に20年ぐらい思い出さなかったんだけど、急に思い出す曲とかもあるじゃん、たまにね。で、それがね、私一個出てきたのがあって、今ねご紹介したのとは別なんですけど、皆さん椎名のりこさんって覚えてますか？俺ふとね、ほんと今週このね D ループとかハッタンアミカさんとかを聞いた上で、なんか懐かしいのないかなーと思ってふと考えてたら降りてきたのが椎名のりこさんだったんだけど、まあ、アイドルかな、もともとっていうか、で音楽活動もしていて、その時はね英語で椎名っていう名前でやってたんだけど、でこの椎名のり子さんの曲で俺一番好きなのが大きなあなた小さな私っていう曲があるの。知っとる？うん、知ってるよな絶対。俺世代の人はね、だから40前後の人は知ってるよ。そのぐらい、その頃ね、やっぱみんなが音楽聴いてたし、でみんながカウントダウン TV 見てたじゃん。もう音楽番組はみんな見てたでしょ？その、歌番とかね。その、ミュージックステーションとか、あとなんていうの？藤井隆さんのマシュとかね。うん、なんか、いろいろ見てたと思うのよ。で、他にもさ、まあ、へいへいへいもあったか。ね。とか、まあ、いっぱいあった。もう歌番組だらけだった。そして夜、ね。まあ、夜っていうかその、夜の、まだ浅い時間はそういう普通の歌番組よ。で、深夜だよね。深夜になるとやっぱりカウントダウン TV で、そっからのジャパンカウントダウンね、うん、ジャパンカウントダウンはね、なんかもうちょっとランキングがね、 偏ってんだよね。そのなんか、タワレコなんで、タワレコチャートは確かね。だから、タワレコで売れてるのとかだから、その音楽好きが、あ、その、買ってるランキングだったりするから。微妙にその、なんて、オリコンのチャートと違うんだよね。ってのもあるんだけど。じゃ、マニアックだなっていつも思いながら、ね、ジャパンカウントダウン見てね、やってましたけどもね。だそんな、ね、もう本当に音楽の情報、音楽番組だったりとか、音楽のランキングだったりとか、何が売れてる、売れてないとか。で、新しいアーティストとかね。で、新曲出したんだとかね。多分ね、すごい、知ってたし、俺レベルでもね、俺もすごい好きだったの、実はね、そういうのもね。毎週普通に見てたし、でも、日本全体がというか、そうだったよね。っていう感じ。なんかさ、今、新しいアーティストが出てきても、おじさんおばさんってわかんないじゃん。ほんと。なんだけど、あの頃おじさんおばさんでも、新しいアーティスト、すごいの出てきたら、みんなわかったもんね。例えば、宇多田ヒカルとかさ、出た時は、その、老若男女、みんな宇多田ヒカルを知ってたわけだよ。でも今ってさ、そういうなんか怪物みたいな人が出てきてもさ、さすがに老若男女は知らないじゃん。っていう、なんてやっぱり時代だなって思うんだけどさ。そんなね、なんか、ね、詳しかったわけですよ、私もね。音楽いっぱい。まあ、聞いてたっていうか、その音楽情報が多かったのかな、やっぱね。時代的にね。で、そんな中ね、さっきちょっと言った、ね、椎名のり子さんなんだけど、ね、戻るんだっていうね。いや、もう一回喋りたいなと思ってね。椎名のり子さんの大きなあなた、小さな私。だ知ってると思うんだよ。あの頃生きてた、ね、おじさんおばさんは。いやー、ミュージックビデオがね、めちゃくちゃ良かったよね、と思って。あの、可愛いのよ。すごくやっぱアイドルだからね。その見た目もすごく、まあ、キュート、プリティね。そんな言葉使うかどうかわかりませんけども、いやほんとね、すごく綺麗で。で、ミュージックビデオは本当にね、いいのよ。なんだけど、あの、綺麗なミュージックビデオがね、あんま売ってない、あの、ないんだよね、ネット上に。いろいろ調べたんだけど、あんま綺麗ななくて、そうだ、それがちょっと残念だなと思ったりするんだけど、ただ曲はね、あの、Spotify にありました。あの、大きなあなた、小さな私。聞くとね、あー懐かしいなーと思う。本当にもうすげー聞いてたから。いや聞いてたら見てたミュージックビデオをね。いや本当に好きだったんだよね、椎名のり子さんと思って、なんか懐かしいなーと思って。そんな思い出せなかったからね、20年ぐらいね。で思い出すとね、やっぱ懐かしいなーっていう気持ちがね、すごい込み上げてくるからね。なんかそんな、なんかね、いやもう完全忘れてるでしょ、みたいな。で、言われてもわかんないでしょ。聞いたらわかるから、みたいな、そういう絶妙なやつ。そういうのをね、あの、ちょいちょい聞きたいよね。やっぱそういうなんて、発見というかね、驚きというか。だからそういうのがやっぱね、日々あるとさ、なんかちょっと活力が湧くというかね、ワクワクするじゃない。やっぱそのなんて、今もうさ、ワクワクすることとかもないじゃん。驚くこととかもさ。まあ大体そんなもんだろうとかさ、もう予定調和じゃない、全部。で、経験、ね、やっぱり40年も生きたらさ、大概のことはさ、その経験してるというか、何かしら触れてるじゃん。だからさ、もう驚くこともさ、ワクワクすることもないけど、逆に、ね、時を遡ることによって、記憶をね、呼び起こすことによってびっくりするみたいな。知らないと思ってたけど知ってるみたいな。っていうのはね、ちょこちょこあるとね、もしかしたら、なんか、ちょっと、生きてくね、中でね、ちょっと楽しい、まあ、感情もね、ちょっと少しなんか出てくるんじゃないかなと。ね、そんな風にちょっと思いましたけどもね。まあ、他ね、なんか、古いアーティスト。昔好きだったけど、今聞いてないなーなんていうのはさ、フェイバリットブルーとかね。どうですか、フェイバリットブルーどうですか、皆さんは。聞いてたんじゃないですか、やっぱり。ね、今聞かないけどね。今聞かないけど、フェイバリットブルー、俺アルバム持ったもんね。好きだった。意外とね、アルバム持ってたよね、昔ね。そりゃそうだよ、ね、だってミリオンヒットいっぱいしてるわけだからさ、いろんなアーティストが。ほんと CD 買ったんだよね。他はね、なんだろうね、まあ、でも、 そんな古くないけどね、Do As Infinity とかさ、いますし。あの頃のムーブとかね。まあ、その手のやつね、なんかね、その、ちょっと懐かしいな、みたいな。他のさ、アーティストって、あの頃のね、たまに今でも聞くじゃんとかさ、で、今でも活動してるじゃんとか結構あったりすると思うんだけど、やっぱあの頃で止まっちゃってる人たちとか、もうあんま聞かなくなっちゃった人ってさ、まあ、いるじゃん。まあ、Do As Infinity はね、まだね、ちょっと聞くところもあったかもしんないけど、まあ、フェイバリットブルー聞かないだろうっていうね、ところもあるし。あと何があるかね。でももう、マニッシュとかはどう？俺マニッシュ好きなんだよな。まあ、スラムダンクのエンディングとかも歌ってたけど。マニッシュすごい好きでね、アルバムもすげえ持ってたんだけど。昔ね、あの、卓球部のね、部室にね、その頃出てたアルバム全部、多分あったんだけど、置いてきちゃったんだよね。それがすげえ心残りなんだけどさ。ね、マニッシュすごい好きだったなーとかね。ありますから。ね、なんかちょっと懐かしいの。皆さんね。パルさん、こんな、ね、こんな人いたけど、もう覚えてないでしょ、みたいな。でも、聞いたら絶対思い出すよ、みたいなアーティストとかね、曲とかあったら、ぜひね、教えていただきたい。ね、ちょっとアー体験したいからね、よろしくお願いしたいということでね、その辺ちょっとお便りでね、募集しようかなと思っておりますんで、よかったらね、送っていただけたらと思います。じゃあお便りの宛先なんですけどもね、こちらメールでお待ちしております。メールアドレスは radio@douteei.net 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 までよろしくお願いします。で、リアルタイムであればね、放送中読ませていただくことも多々ありますし、で、読めなかった場合はね、来週読ませていただきたいと思いますんでね、よかったら送っていただけたらとね、思いますという感じでございますかね。うーん、あとはまあ今日ね、他に話したいこと、これもう一個ね、まあオープニングトークでどっち話そうかなと思ってね、悩んだ話があったんですけど、先にちょっとね、その話もしておきますが、何の話かというとですね、私、2022年のふるさと納税、去年だね。で、買ったものがあるんだけど、で、これ買ったものは何かっていうと、ラジオ局で、だからまあコミュニティラジオかな、そういうちょっと、地域のね、ラジオ局で、10分間、番組に出れますっていうね、権利を買ったの。ふるさと納税で。で、まあその、だ今年だよね、2023年にその枠使えますよって話だったんだけど、なかなかさ、どのタイミングでそのラジオをするべきかわかんなくて、で、ずるずるずるずる来ちゃったわけよ。で、一回、いつぐらいかな、3ヶ月ぐらい前かな、3、4ヶ月前に、多分連絡があって、ラジオ局の人から。で、どうですかなんて言われたんだけど、いや、多分年末ぐらいですね、みたいな話をして、で、こっちからまた連絡しますとかって言って終わってたんだけど。まあ、気がついたら年末じゃん。で、ね、出たい、ね、お日にちあったら、まあ、2、3ヶ月ぐらい前にご連絡くださいとか言われてたんだけど。もうさ、3ヶ月後はさ、もう来年じゃん。だからやべえと思って。で、まあ、ちょっともうギリギリかもしんないけどね、もう、枠取んなくちゃと思って。で、いろいろ考えたのよ。本当はね、想定では、例えば YouTube のね、本当はチャンネル登録者数が、まあ、ガンガン伸びてるはずだったのよ。ね、1万人行くか行かないかぐらいの手前だと。ね、年末は。で、それであれば、最後にね、そのラジオに出て、で、なんか、最後の一押しというかね、するのもいいなと思って。だから、いいじゃん。ラジオ的にもさ、ラジオ的にこのね、ポッドキャストじゃないよ。童貞ネットじゃなくて、その、地方の、その地方っていうか、その、ね、地域のラジオの中でね、今日のゲストは、ね、パル内藤さんですって言われて出てさ、こんにちは、つって。ね、今日どんなお話ね、あるんですかみたいな言われてさ。いや、実はですね、私 YouTube やってるんですけど。 そろそろですね、1万人登録者がね、行こうとしてるんです、みたいな。っていう話ができたらいいなと思ったの、俺はね。だから年末にしようと思ったの。もう全然行かないですよ。ね。今年結構頑張ったんだけど。何人だと思いますか ?1 万人じゃないですよ。まあ、先々週ですかね、チャンネル登録者数はお話ししてるんですけど、その時が405人。で、今週、ね、さっき見た人数が414人。ということで、まあ、2週間で、9人。っていうことなんですよ、増えてるのがね。でも、このペースじゃもう1万人いかないわけ。年末、まあ、500人。リアルなところ、500人。とかだと思うわけ。だからさ、そのチャンネル登録者数がとかっていうのでは出れないじゃん。番組にね、なんか宣伝とかね、していいよって話っぽいからね。だからさ、そのタイミングじゃねえなと思うと次他にタイミングあるかなっていうと、だ誕生日とかね、あるかなと思ってて。ね、その、俺の誕生日に出演して、いや実は今日俺誕生日なんですよ、みたいな。まあ、一ネタできるわけじゃん。だからさ、その、何かしらネタがないとさ、喋ることもないじゃん。宣伝するなりネタがあるとかさ、ないとさ、誕生日とか、ね、チャンネル登録者数とか、あとは、その、クリスマスだったらね、私この童貞ネットね、そう、クリスマスが始めた日なわけ。だから、次のクリスマスで、15年、ね、丸15年になるわけよ。なので、その話も一応できるかなと思ったわけ。だけど、もう童貞ネットって名前を地上波で出せないじゃん。やっぱし。って考えるとね、それはまあ時間によるよ。深夜帯だったらいいかもしんないけど、もうね、お昼だったりとかさ、夕方ぐらいにさ、ね、私童貞ネットってやってるんですって。童貞っていうさ、音がね、その、まあ、地域かもしんないけど、そんな広い範囲じゃないかもしんないけど、今はだってさ、多分ラジコとかは多分聞けないけど、そのサイマル放送ってことでさ、インターネットで聞けると思うのよ。言ったらだから全世界が聞ける状態なわけじゃん。ね、そこでさ、しかもだって地域のラジオだったら地域の人聞いてるじゃん。ね、お母さんがさ、晩ご飯の準備しながら聞いてるかもしんないじゃない。そこで童貞とかさ、言葉流れたらさ、ねえ、びっくりしてね、包丁で指切っちゃうじゃない。それ良くないからと思って。だからそこはあんまね、まあ、濁す方法しかできないからさ。だから、ね、私、ポッドキャストっていう、そのラジオのね、ネット配信みたいなものをね、もう15年やってるんですよ、みたいな。で、パルナイトーって名前でやってるんで、よかったらね、YouTube とかで検索して見てくださいね、とか聞いてくださいね、っていうんだったらいいかなと思って。だから、まあ年末も年末っていうのも選択肢であったんだけど。ただ、ようやく、ラジオでちょっとお話できるような、ね。そういうお話、なんか、やってることもさ、最近できまして。っていうのが、今はね、毎日のように投稿している、100日後に腹筋が割れるおじさんの動画、なんだけど、これがね、一応12月の2日で、100日達成なわけ。で、考えると、その前に、そのラジオ出演してさ、実は今 YouTube で、ね、100日後に腹筋が割れるおじさんっていう、企画やって、毎日ね、動画出してるんです。で、あと残り何日なんで、よかったら皆さん見てくださいね、と。で、ちなみに、つってね、私、ポッドキャストってやってて、って、そのチャンネルでもね、そのポッドキャストを、配信してるから、よかったらそちらもね、聞いてくださいね、って、いうぐらいにさ、童貞ネットね、隠せばさ、まあまあ、アピールできるじゃないと思って。チャンネル登録者数もね、関係ないし、やってることをアピールして、で、それをチェックしてもらえたらね、いいなと思って。で、それ、いつ、出るのがいいんだいって話だったんだけど、これね、結構、なんていうの、神がかってるというか、っていうのが、11月のね、 11月じゃない、12月の4日が、ちょうどね、スペシャルウィークなの。780回なの。だから、その前の週だよね。に、ラジオ出演できると、スペシャルウィークで、そのラジオ出演の話ができるのよ。それすげえいいじゃんと思って。だから、11月の29日、この日ラジオ出演できるってなると、スペシャルウィークでラジオ出演の話ができます。さらに、その、29日のね、3日後の土曜日が、100日達成の日だから、その出演したラジオでも、ね、あと3日でっていう話もできるわけ。なんか、タイミング的にバッチリなのよ。11月29日って。ここしかねえなと思って。で、今週、ね、半年ぶり？わかんない。3、4ヶ月ぶりぐらいに、その、ラジオ局のね、人に電話して、ね、ご無沙汰しておりますと。やりたい日が決まったんで、ちょっとその、時間ね、スケジュールタイトになっちゃうと思うんですけど、と。よろしいですかと聞いて。そしたら一応第3希望ぐらいまでかな。ちょっと複数希望を書いて、じゃあちょっとメールくださいって言われて。わかりました。で、第1希望をね、11月29日つって送ってさ。で、今日さっきかな、メール返ってきて。11月29日。まあ、時間帯は、ちょっと2つぐらいね、候補出してもらったんだけど、なんかやれそうな感じでした。で、ちなみにと、どんな話をしたいんですかって今来てて。で、それをちょっと返さなくちゃなっていう今タイミングなんだけど。だから今の話かなと思ってて。最初にやっぱりその、本当は、ね。童貞ネットっていう、ポッドキャスト15年やってるんで、それをね、多くの人に知ってもらえたらいいなと思ってはいるんですけど、と。さすがに地上波で童貞って言葉を使うのもあれなんで、と。今やってる YouTube の企画。それをちょっと宣伝したいんですっていうね。話にしようかなってね、思ってますんで。だからそれをね、ちょっとみんなにちょっと先に伝えておこうかなと思って。まあ、確定ではないんですけどもね。なんでおそらく11月29日の水曜日、私、どこかのラジオ局で、生放送10分間、ね、出演すると思います。怖いね。ほんとね、ラジオ局でさ、ラジオ撮るなんてさ、ね、それはね、もちろんね、そういうなんか、ね、ラジコとかで聞けるようなね、TBS だ、文化放送だと、そういうんじゃないよ。ね、もう少し小さなね、コミュニティ FM だけども、いや、ようやく、ね、まあ、お金で買った枠とはいえ、ね、その地上波でさ、その、ラジオのさ、周波数合わせればだよ？その、したら聞けちゃうっていう電波に俺の声乗せられるっていうさ、ことじゃん。第一歩だよね。遅い。第一歩15年かかったぞ、それな。って思うけど。でもね、そんなのあったんで、ね、ちょっとそれを、まあ、これからね、ちょっと話詰めてって、で、29日ね、やりたいと思うんでね、もうあと1ヶ月後、とかなんでね。ぜひ、またね、その辺の告知させていただけますけどもね。どんだけ告知していいのかもあるじゃん。ラジオ局の人にも聞かないといけないしさ。まあ、その辺もね、ちょっとお話ししながらやっていきたいなと思っておりますんでね。まあ、そんな、ね、ちょっとしたね、さっきのお話でございましたけども。で、あとはね、今週あった話、いろいろあるんですが、何の話しようかな。メイントークが1個あります。ね。だから、それはちょっと一個置いといて、もうちょっと経ってからメイントークしようかな。じゃあ、他の、ね、メイントークまで行かない話なんだけど、そんな大きい話あんのってね、ことなんだけど、今日なんだけど、今日仕事行ってさ、ロッカー開けたの。そしたらさ、なんかロッカーの中がさ、たくあん臭いんだよね。なんだろうなーと思って。なんだ、昨日までは別にそうでもなかったのよ。昨日までは、逆に、ブドウの匂いしてたの。で、なんでブドウの匂いしてたかっていうと、ミンティア、あるじゃん。フリスクみたいなミンティアね。 ミンティアの、ちょっといいミンティアの、その、グレープフルー、あ、じゃグレープ味ブドウ味ね。のやつがあって、それ前買ったのよ。で、それ封開けたらめっちゃブドウ臭くて。さすがにこれ、ね、職場の中に、自分の席の方に持ってったら、その周辺全員もう、ブドウ臭くなっちゃうから、っていうぐらい匂い強くて。だからね、オフィス内には持っていけないなと思って、で、ロッカーの中にね、入れといたの。したら、もうロッカー開けるためにブドウ臭いのよ。これどうしようかなとか思ったんだけど、ずっとそのまま放置したわけ。で、そのままね、放置しっぱなしじゃなくて、朝、出勤した時に、そのミンティアをね、一粒食べて。で、あとは、お昼から帰ってきてね、一粒食べてみて。なんか、ちょこちょこ食べてたのよ。だ少しずつ減ってきたんだけど、なんか今日、うん、急にね、そのブドウの匂いからね、なんか知んないけど、たくあんのになったんだよね。なんか腐ってんのかなと思って。で、カバンの中とかにさ、なんかね、食べ残しのパンが残ってるとかね、おにぎりが残ってるとか、そのあんのかなと思って見たけどないし、なんなんだろうと。だから完全になんかその、ブドウの香り菌が発酵しちゃって、ロッカーの中で。だからロッカーになんか、匂いがついちゃってる。ロッカーから匂いが発されてるっていうか、なのかなってちょっと思ってんだけど。だから明日ね、仕事行く前にドラッグストア行ってね、消臭剤買っていこうかと思ってますけどもね。いや、なんなんだろうと、本当にたくあん臭くて、前もね、その、ロッカーの、ロッカールームというかね、そこに、人が結構いるときって、俺自分のロッカー開けにくかったのよ。ブドウ臭いから。嫌じゃん。例えばだって、ね、俺のロッカーの下とかにさ、ね、ロッカー使ってる人がいたりとかして、そこでさ、なんか、ねえ、なんかロッカー開けたりとかしてるときにさ、俺もロッカー開けたらさ、その人、めちゃめちゃブドウ臭くなるじゃん。何この匂いってなるじゃない。だから、人がいるときなるべくね、ロッカー開けないようにしてたんだけど。でもまだブドウだったらマシじゃん。なんかブドウの匂いするねって。あ、ミンティアなんですって。言えるけど、あれなんかたくあんの匂いするってなったらちょっと違うじゃん、もう。え、なんか腐ってるつって。なるから、だからそれね、ほんとね、明日怖いなと思ってね。消臭剤買っていきますけどもね。これがメイントークの前の話？何でもない話なんだけどってね。ところでございましたけども。あと他に今週、何が、あ、そう、あと今週ですね。ま、後半ですか。やりますよ。ね、お待たせしました。ね。誰も待ってないかもしれません。2023年、秋アニメインプレッション。ね、これやっていきますから。まあ、どんなん見たよとかね。うん。これ面白かったよとか、まあ、軽くね、うん、お話しするって感じなんですけどもね。ちょっと、今期のアニメのね、見る参考にしていただけたらなと、ね、思っております。じゃあ、あと、じゃあこの話だけして、ね、ちょっとメイントーク行こうかなと思うんだけど。ラーメンの話していい？もうラーメン食べてないんだよ。カップヌードルだけ食べてっけどね。カップヌードルプロは、まあ、炭水化物がね、従来のカップヌードルの半分だということでね。この間はね、ちょっとノーマルで作ったんだけど、今週は、シーフードの味と、あと、チリトマトの味。一応3種類出てんだよ、そうやってね。ノーマルと、シーフードとチリトマト。で、一応、今週でコンプリート、ね、しましてね。まあ、美味しゅうございましたけどもね。まあ、そんなね、ラーメン、なんで、まあ、店でね、食べてないんで私ね。でも、情報が入ってくるんだよね。家系ラーメン情報がね。どうしてもなんか、ね、X 見てるとさ、やっぱタイムライン流れてくんだよね。ラーメン情報が。ね、あんたこういうね、ツイート好きでしょ。いや、もといポスト好きでしょってね。いうことで流してくんだよねってことで、今週、私がね、手に入れたね、家系ラーメン情報なんですけど、一つ。裏武蔵屋さん。ね、私が一番美味しいと思ってるラーメン屋さん。 西千葉にあるね、裏武蔵屋さんなんですけども、年内、年内とか年末に、2号店、出しますと。で、これは、燻製裏武蔵屋というものをね、メインに出しますということで、名前の方が、俺、多分、燻製裏武蔵屋っていう名前で、店出すと思ってたのよ。蘇我駅なんだけどね。なんだけど、なんか、いろいろとね、事情があって、その、1店舗目のこの裏武蔵屋って、もともとね、武蔵屋っていう店を、買い取って、裏武蔵屋っていう名前にしてるのね。その、武蔵屋の店を買い取るっていうスタイルを取ったのって、この裏武蔵屋しかないのよ。だから名前を変えたりとかね、してるんだけど。ただ、2店舗目、出すってなった時には、この武蔵屋っていうのは使えないよっていう、条件で、多分その辺の契約してるのよ。だから名前は、別の名前、にしないといけないっていうことだったんだけど、それがね、今週決まりまして、新しい店舗名、ノラリアになりますと、ね、いうことでございました。ノラはね、あの、ノラ猫とか、ノラ犬のノラ。そして、リは、ね、裏武蔵屋の裏ですよ。で、やっぱ家系だから家ということで、ね、ノラリアっていうね、名前で、蘇我、ね、蘇我駅の、ほんと駅前にね、できますと。年内なんでね、ほんと楽しみだなというところでね、ノラリア。ぜひ、できたらね、並びたいと思っておりますと。そしてもう一個、家系ラーメン情報あります。これはもう、ね、今日付変わってね、今、10月24日になったんですけど、明日、10月25日に、東京駅にですね、まあ、ラーメンが結構東京駅ってあるんだよね。東京ラーメンストリートってあるんだけど、そこにですね、なんと、家系ラーメンができます。嬉しいですね。25日というと、水曜日だね。水曜日、10月25日の水曜日に、東京駅のラーメンストリートに、できる家系ラーメンが、革新屋というね、革新屋東京という家系ができます。で、これは結構ね、マイルド。マイルドって表現もあれだけどね。っていうことらしいですよ。その、空の色っていうお店が、人気店があるんだけど、そこの店主が作る、そのマイルドな家系ラーメンということでございましてね、革新屋っていうのがね、できますよってことですね。いや、嬉しいよね。東京駅で、ね、家系ラーメン食べるってなかなかできないじゃん。いや、そういうのはできて。嬉しいのと、ただ家系ラーメンって、まあ、ピンキリというか、その資本系もあれば、資本系のなんかクリーミーなね、感じもあれば、その、武蔵屋みたいなね、ガツンと男みたいな、ね、ちょっと少し、ザラつき感もあるぐらいの、ね、家系ラーメンもあれば、直系みたいなね、ちょっと醤油の方が強いみたいなラーメンもあれば、その最近のね、その、新しい家系というかね、例えば俺がね、好きな麺屋寮とかさ、まあ、それこそね、裏武蔵屋とかもそうかもしんないけど、ね、あとは麺屋大勢とかね、その浜の屋とか、まあそういうのいろいろありますけど、そういうなんかその新しい勢いの家系ラーメンとかってもあったりするよね。蒲田のひいきとかね、いろいろある中で、多分その本当のね、武蔵屋みたいなの出しちゃうと、もう男しか寄りつかないわけよ。女の人も好きな人は好きなんだろうけど、その女の人が選びにくい家系ラーメンだと思うのね、武蔵屋って。正直ね。好きなんだけど。で、じゃあ女性に好まれるような家系ラーメンって何っていうと、直系でもないの、やっぱり。で、資本系は資本系でまあいいんだけど、まあそれは別枠だからとなると、やっぱりそういう今のね、新しい感じの家系ラーメン。で、私もね、よく女性でもいいんじゃないって思えるのって、蒲田のひいきとか、あの辺の味がやっぱり女性にも受ける家系 うん、だと思うんです。マイルドっていうかね。うん。なのもあるから。それでいてちゃんと家系してるから。それがね、おそらくなん、わかんないんだけど、その今回できる家系ラーメン革新屋東京は、ちょっとひいき寄りなんじゃないかなっていうのを伺えるの。それは、なんか今日の、どっちかな、裏武蔵屋さん、じゃないな。どっちだ？どっちだと思う？うん。ね。どれだどれだこれだ。麺屋りょうさん。うん。俺の好きな麺屋りょうさんの岡本りょうさんがですね、革新屋、ちょっと食べたっぽいんだけど、味を。そしたらですね、ひいきみたいだけど、ひいきじゃないみたいな。ね、そんなポストをしていたんですよ。っていうことは、そっち系なんで、やっぱり女性にも、ね、受ける感じの家系。なんだけど、ちゃんと家系してるっていうところだと思うんで、だから、やっぱり東京駅来る人って、いろんな人がいるわけじゃない。旅行客の人もいればさ、ね、その海外の人もいると。なった時に、この革新屋の家系は、もしかしたら、がっつりね、その、海苔でね、その、海苔でニンニク巻いてみたいなんで食べたいみたいな。そういう人にはちょっと物足りないかもしれないけど、でも上品な。上品でいてちゃんとした家系だと思えるようなものなんじゃないかなと思って。私はちょっと上品系好きなんでね。家系ラーメン。だから、ちょっとひいきっぽい感じとかであればね、嬉しいなと。ね、思ってますんで。またその ダイエットはね。100日後終わったらですよ。ね、12月2日を越したらね、ラーメン解禁になりますんで。そしたらね、もうちょっと最近新店舗が結構多いからね、行けてないの多いんでね。これもね、ちょっと行きたいなと思っておりますんで。まあ、もし、ね、ちょっと東京駅行くよなんていう用事がね、あれば皆さん、10月25日、水曜日から、ね、やってますし、結構夜も遅くまでやってるっぽいよ。22時 ?23 時わかんないけど、そのぐらいまでやってるっぽいんで。仕事終わった後でもね、東京駅行ってね、ちょっとラーメンするかってできますから。まあ、ぜひ、ね、この革新屋東京もね、皆さん、ちょっと要チェックでね、お願いしたいなというところでございました。じゃあそんなんで、ね、じゃあやりましょうかね。メインのお話を。今週、ね、そのメインの話なんかあるんかいってことなんですけど、ね、ございます。ふとね、俺、今っていうかやりたいこと、リストみたいな、あるんだけど、ラジオでね、なんか話すための、そのなんかのネタではないですけども、ここ行きたいな、あそこ行きたいな、それでね、ラジオ喋りたいな、っていうのが、まあ、ちょっと一覧であるんだけど、で、その中で、ずーっと思ってたけど、やれてないことが一個あって。で、それが、藤子F 不二雄ミュージアムに行くってのがあったの。いや、これ、ちょっと今週やろうかなと思って。んで、行ってきました。うん。急に、唐突に行ってきましたなんだけど。で、何の脈絡もないんだけど、で、行こうと思って。で、行って、で、場所がさ、登戸ってところにあるのね。で、これ、小田急線で行けるんだけど、俺小田急線沿線に住んでるから、登戸めちゃめちゃ近いんだよね。その、駅から駅だったら、15分ぐらいじゃない？下手したら。うまくね、乗り換えて、そのね、快速みたいに乗ったらさ、うちから15分ぐらいで行くのよ。まあ、うちからっていうかね、最寄りからね。でも言ってもさ、うちから最寄り駅まで10分かかんないぐらいで行けて、で、そこから15分で行くじゃん。登戸まで。で、登戸の駅前から、そのシャトルバスみたいに出てるの。シャトルバスっていうか、その、まあ、有料なんだけど。だからそれで、また10分ぐらい。走るとあるから、もう俺ね、うちからドア2ドアでも1時間かかんないぐらいでね、藤子 F 藤尾ミュージアム行けるってね、ことがね、ちょっと今回判明してね、ちょっと行ってきたんですけど、正直ね、おもろかった。うん。まあ、なんか最近なんかどこ行ってもおもろかったなと思うんだけど、この間のね、虎ノ門ヒルズ行ってもね、おもろかったなとかね、あるから、意外と、なんか行ったら楽しめるみたいな。ねえ、まあ、そういう感じになってきてるんだけど、でもね、そういうのを超えた、普通に、純粋に、おもろかったなと思って。っていうのが、 中ね、まあ、入るとさ、その、まあ、全部がやっぱりその藤子不二雄なわけよ。で、これ、言っとくと、藤子不二雄 A 先生ではないよ。藤子 F 不二雄先生ね。だからその、ねえ、まあ、違う人間じゃない？ね。その、組み合わせでね、藤子不二雄ってね、コンビでやってたわけだけど、ね、ちゃんと分かれてさ。で、藤子 F 不二雄先生の方ね。そのドラえもんとかの方ね。そのダークじゃない方ね。その、光の方ね、うん。ダークはね、A 先生だからさ。ね、笑うセールスマンとかね。あっちは A 先生。F は、ドラえもんとか、ね。多分、キテレツとか、ね。そういうところね。なんですけど。で、今回は F 先生の方のね、ミュージアムなんですけど。で、こちらがですね、2023年の9月3日で、なんと、12周年と。いうことでね、そんな前からあったんだね、と思って。で、まあ中入ってですね。で、一応チケットの買い方なんだけど、これね、最近多いんだよね。この手のね、そういうミュージアムとかに入るとき、ミュージアムとかそういうテーマパークとか。やっぱ事前に買っておくのはもちろんだけど、入場時間の、なんていうのか、そういう券というかね、もう予約しないといけないんだよね。だからチケットだけ持ってても入れないのよ。だから、事前に一緒にね、何時から入れますよっていう、ね、何時から何時まで来てくださいね、みたいなのも予約しないといけないっていうね、ところで。で、このね、藤子 F 藤尾ミュージアムももちろんそうで。で俺は夕方、ね、の時間で撮って、で、行ったんだけどさ、中入って、思ったのは、その、やっぱ、いろんなところに、そのドラえもんのマークだったりとかね、それなんかドラえもん要素みたいな、結構あったりとかして、まあ、なんかね、そういうところからしていいなと思って、まあ多分ディズニーランドとかもそうなんだと思うんだけど、ちょっとしたところにさ、ミッキーのさ、なんかマークがあったりとかさ、あるじゃん。そういうのと一緒でやっぱりその建物自体が本当ドラえもんだったりとか、藤子先生のなんか感じ一色になってるから、なんかいいなぁと思って。でもさ、パルナイトって、そんな藤子不二雄好きっていうさ、話あるじゃん。そんな聞かなくないみたいな。だと思うんだけど、俺ね、藤子不二雄先生でね、結構育ってきたところがあって。実は。っていうのは、俺、昔漫画とかはね、その、コミックボンボンとかね、コロコロコミックとか読んでたんだけど、で、だからそういう意味で俺コロコロコミックとか読んでた頃は、ドラえもんとかね、その藤子先生の、藤子不二雄先生の漫画もね、連載されてたからさ。ね、テントウムシコミックスだもんね。っていうのもあって、触れてはいたんだけど、それ以上にですね、昔、いとこの家からですね、もう読まなくなった漫画とかがあるんだけど、いるとかって言われたっぽくて、で、結構大量な量の漫画がね、うちに来たんだよね。で、その時に来たのが、大長編ドラえもんが、1巻から9巻まで。それは、あったのね。で、その他のね、漫画とか結構そのヤンキーものとか結構多かったの。で、そんな見なかったんだけど、ドラえもんは、やっぱいいなと思って。で、俺多分ね、その時はね、まだコミックボンボン読んでて、コロコロコミックになってなかったのよ。俺小学校4年生ぐらいでコロコロコミックになったから。だから、ドラえもんって、アニメでしか見たことなかったのね。ほぼほぼ。で、俺、アニメのドラえもん好きなのよ、結構。普通に映画もね、映画もすごい好きだったし、で、日々のドラえもんも多分毎週見てたと思うの。サザエさんとかよりも、やっぱドラえもん好きだったし。なんかいいよね。サザエさん、まあ好きな人ももちろんいると思うんだけど、サザエさんって日常すぎるんだよね、と思って。だから、ちびまる子ちゃんとかだと、ちょっとまたなんか、少しパンチが効いてるじゃない？で、ちびまる子ちゃんとか好きな俺は。で、もちろんドラえもんもね、やっぱり毎回、違うじゃん。 その、日常じゃなくてさ、何かしらさ、その、ね、秘密道具があってさ、それを使ったりするわけじゃん。だから、おもろいよなと思ってて、普通に俺はドラえもんすごい好きで。で、見てた中で、その、大長編ドラえもんのね、その単行本をもらうわけ。で、初めの頃はね、やっぱアニメとちょっと絵が違うのよ。ドラえもんの感じとか。それこそドラえもんって青いじゃん。アニメだと。だけど、漫画のドラえもんって多分縦線なんだよね。縦線で色塗ってんのよ。ベタ塗りでもないんだよね。縦線なの。だったりとか、なんかちょっとね、違和感があるんだよね。アニメ勢からすると。とか、セリフとかも、例えば人の呼び方、アニメだと、静香ちゃんのこと静香ちゃんって呼ぶじゃない。でも漫画だと、静ちゃんって言ってるんだよね。とかさ、なんかそういうちょっとした違いがあるんだけど、でも、で、まあ、そこも気にせずね、読んでくわけ。さ、めちゃくちゃ面白いんだよね。大長編ドラえもんって。そう、大長編ドラえもんって名前も、あの頃は違和感あったよ。ね、劇場版でいいじゃんと思うんだよね。劇場版ドラえもんって。ね、っていう、もう最初アニメから入ってるからさ。でもそうじゃないんだよね。大長編ってその長い話、ちゃんとしたストーリーの話の漫画だよってことだからさ。で、それがアニメになってるわけだからさ。映画になってるわけだからさ。だからね、大長編ドラえもんって初めて漫画で読んで、すげえ面白かったんだよね。すごいと思うよ、俺は。あの、一冊単行本。別になんか、単行本一つがね、すごい熱いわけでもないのよ。ちゃんと普通に売っている単行本、コミックスと同じ厚さの漫画で、一巻分で、あのドラえもんの映画一本分が入ってんのよ。めちゃくちゃすごいなと思うんだよね、今考えると。だからさ、すごい濃密なんだけどさ、おもろいじゃん、すごく。だからそれ一巻から九巻まで、そののび太の恐竜から、日本誕生までかな。でももらって、で読んでて。本当に、その擦り切れるほど読むって表現あるけど、結構読んでる俺も。何十回も読んだ。家に単行本ってそんななかったの、うちには。そういうなんかその雑誌とかね、コロコロコミックボンボンとかはあったんだけど、雑誌、単行本買うっていうのはあまりそこまで習慣がなくて。だから、そのドラえもんを本当に何回も何回も読んでて。っていうので、育ったわけよ。ね。まあ、あとは、赤塚不二夫先生とかね、俺、好きだったから。その、おそ松くんとかも、まあ、何回も読んだりとかしたんだけど、持ってるね、缶はね。っていうような幼少期だったから、意外と、俺、藤子 F 不二夫先生、ね、ドラえもん、好きなんだよね、と思って。だから、テンション上がるんで、ドラえもんって。なんか知んないけど。そんなつもりなかった、全く。最近ドラえもんに触れてなかったからさ。でも、やっぱ行ったら、ドラえもんの絵見るじゃん。わ、ドラえもんだってなるんだよね。その、俺のすごい馴染みのあるドラえもんだからさ。で、基本的にアニメ絵よりも、原作絵が中心だからね、もちろんね。それもあって、わ、懐かしいとか思って。とか、ね、で、一回は、そういう原画とか、ドラえもんの原画とかがいっぱいあるのよ。だからこんな感じなんだと思って。で、あんま知らないね、作品とかだったりするとさ、その流し見で見ちゃったりするじゃない。だけど、ドラえもんの話ってさ、やっぱ原作読んだりとかテレビ見てたりするから、意外と大体話知ってるじゃん。だから、なんかね、のび太くんが生まれた時の話の漫画が原稿が飾ってあって、でそれ最初からね、1ページ目から最後までね、ずらーってあったわけ。普通にさ、読んじゃうよね、漫画を。これなんか知ってるとかさ、思いながら読んでさ。でちょっと感動するんだよね。最後ね、のび太くんが、まあその、のび太くんが生まれた時に、のび太くんがね、タイムマシン乗って、ね、昔に戻って、 で、その時に、その、のび太くんが生まれた時のね、お母さんとかお父さんがさ、のび太くんの名前の由来とかをね、なんか話してるのをね、ちょっと、盗み聞きとかしたりするんだけど、その時に、やっぱりなんか、ジーンとするわけだよね。ね、のびのびと育ってほしいみたいなね、ところとさ、あとやっぱこの子にはね、やっぱりその、人の役に立つような、ね、そんな人になってほしいな、みたいなことを言ってるわけよ、お父さんお母さんがさ。いや、それもね、なんかグッとくるなと思って。で、普通に読んじゃってさ。だからなんか、ねえ、ああいうミュージアムとか行くと、どうしてもその原稿の、その線の感じだったりとか、色の塗り方とか、そういうところを見がちだったりするけど、普通に漫画読んじゃう。それがなんか、これまで行ったその漫画系とかの展示とはなんかまた違うなと思って。例えば、結構近いところでベルセルク展とかさ、行ったけど、やっぱそのイラストの綺麗さとかさ、迫力とかさ、そういうのすごい見てさ、うわすごいなーって思うね。それももちろん、ね、楽しいんだけど、やっぱなんかドラえもんを読ませるってすごいなと思って、そういう意味ではね、とかっていうのちょっと感じたかなと思って。であとはなんか懐かしの映像とかもね、ちょっと流れたりとかするんだけど、久しぶりに聞いたね俺ね、あのナルケマレバンガカピカッピってみんな知ってる？もうおじさんおばさんしか知らないんだけど。もうしょうがないよね。もう、年取ってんだからね。ナルケマレバンガカピカッピっていう、魔法の言葉があって、多分ね、所さんのね、番組だったと思うんだよね。とかの、なんか、そこで流れる曲で、それが、その、のび太くんが、なんか、映像出てたの。あ、そうか、と思って。これ、のび太くんが出てたやつなんだ、と思って。ナルケマレバンガカピカッピだけは俺、ちゃんと覚えてんだけど。これね、あの、逆さで読むとね、ピッカピカ、頑張れ、負けるなっていうね、言葉なの。で、それが、元気が出てくるおまじないっつって、ナルケマレバンガカピカッピっていうね、今震えてるやついるかみんな、懐かしすぎるって人いると思うんだけど。まあ、そんなのもね、あってさ、あれ、そうか、のび太くんだったんだ、とかね、思ったりとか、あと、なんかその、ドラえもん制作のね、裏話が書いてあったりとかね、してさ、あの、ドラえもんってさ、もともと黄色かったじゃん。ね、未来にいた時。で、ネズミに耳食われちゃって、で、なんかショックで青くなっちゃったみたいな。なんかそんなストーリーあったと思うんだけど。何やら、これわかんないよ。それ書いてあったんであれなんだけど。その、藤子先生は、ドラえもんの色を考えるときに思ったんだって。その少年誌、そのコロコロとかの表紙、あるじゃん。で、それって、結構その、なんか、黄色背景に赤文字とかさ、赤背景に黄色文字とかあったりするじゃない？ね、も、まあ、目立つようにね。って考えると、そう、ドラえもん黄色じゃねえと。ね。残された色は何色だって。うん、青だなって。だから青にしたみたいな。ところがあるっぽいよ。だからそう、児童書だったりとか、そういうね、そう、コロコロコミックだ、そういう、ところの表紙に載せるっていう風に考えると、やっぱり色味、黄色赤はもうあるから、それ以外の色だと。で、目立つ色。ね、青。ね。ことらしいよ。とかさ、そういうところまで考えられてんだなとか思ってさ。ね、これまで知らなかったなと思ってさ。なんかそういうのもね、良かったなって。あとは、あと俺、漫画道っていうさ、漫画も一応全部持ってんだけど、で、その後の、その続編のやつもね、一応少し持ってて、それも一応読んでんだけど、全部ね。だから、その、これ漫画道って、その藤子不二雄先生たち、ね、A 先生と F 先生の、その幼少期からのね、その、どういう感じでね、漫画家になってとかね、連載をしてとか、そういう話がね、載ってる、ね、漫画なんだけど、漫画道ってね。それ見てるから、なんとなくは、まあ、ね、どういう風にやってたんだなって知ってはいるんだけど、改めてね、なんかそういうミュージアム見てね、思うのは、その、同時連載で、昔ってさ、今もあんのかな？小学1年生とかってあるじゃん。雑誌。とか、あれをなんか、 その小学1年生か小学6年生まで、全部の雑誌でドラえもん連載してたみたいな。うん、すごくねと思って、めちゃくちゃじゃねと思って。で、しかも、同時連載だからね、まあ、すごいわけわかんないと思うんだけど、で、さらに、その低学年には、低学年向けの、その、わかりやすい。例えばだから、もちろんセリフとかはひらがなだったりするしとか。で、小回りとか見てもわかるんだけど、小学6年生とかになってくると普通の小回りなわけよ。俺たちがいつも知ってるドラえもんの小回り。なんだけど、小学1年生とかのドラえもんの小回りって、めちゃめちゃ大きく撮ってんのよ。いつものドラえもんって結構狭めに書くじゃん。4段とか。で、コマ割ったりとかすると思うんだけど、小学1年生とかなってくると、多くて3段。基本2段とかじゃん。とか、そのぐらい、3段、2段とかで構成するぐらい、大きく絵を見せて、文字も大きくて、ひらがなで、みたいな。のを、書き分けてんだよね。同時連載で。どうなっとるんだっていうね、ところもね、ちょっと思ったりとかして。でもやっぱり、なんかあの頃の人っていう表現もあれだけど、みんなほんとパワフルだよね。バイタリティに溢れてさ、やっぱ夢に向かってのね、力ってほんとすごいんだなって思うけど。いやほんとに、ね。ちょっと考えらんない、今ね。そんな6子でさ、ね、小学1年生か小学6年生まででさ、しかも同じ題材じゃん。ドラえもんって。それをさ、全部書き分けるってすごくねと思う。ね、今、いるんかっていうね、思ったりするけどね。とかね、思ったりとか、あと、なんだろうな、ちょっとね、私も記憶がそこまでね、はっきりしてなかったんだけど、藤子 F 不二雄先生が関わってた大長編のドラえもんってどこまでか俺知らなくて、なんかね、途中で終わって、そっから先は誰が作ってんだろうとか思ってたんだけど、ねじ巻きシティまでなんだね。藤子 F 不二雄先生がね、原作ちゃんと携わって作ったのはね。で、そっから先は、まあ、携わってないってことなんだけど、っていうのは、藤子 F 不二雄先生が ねじ巻きシティのところでね、亡くなっちゃったんだよね。しかも年齢若いの。62歳だって。まあ、62歳若いかどうかってわかんないけど、いや、だって20年後だから、ね、俺のね。20年なんだっという間じゃん、本当に。だからそこでもう亡くなっちゃってるってさ、まだまだね、そういろんなね、漫画描きたかっただろうにと思うけどさ、いや、若い、まあ、やっぱ無茶してたのもあるかもしんないけどね。若い頃からね。だけどさ、まあ、ちょっと病弱のところもあったかもしんないからね、あれなんだけど、いや、62歳かと思って、若すぎるよと思って。だから、ちょっと俺もね、その、日本誕生までしか読んでないからさ、原作ね。で、できたらまた、その大長編読みたいなって思ったんだけど、どこまで読んだらいいんだろうと思ったんだけど、一応ねじ巻きシティまではね、そうやって先生がしっかりと携わってやったわけだから、ちょっとこの機会に、ねじ巻きシティまで読もうかなと思って。で、ちょっと思った次第でございますけどもね。いや、ほんと。なんか、最近俺、漫画って、やっぱ雑誌で読むのよね。その、サンデーを、そのサブスクで入ってるから、週刊少年サンデーをね、毎週読んでたりするんだけど、それとかさ、ピッコマで読んだりとかさ、そういうだったりするんだよね。だからさ、なんか、がっつり、一冊単行本とか、まあ、読むときもあるよ。でもそれ続きもんだってさ、やっぱりその、一巻完結のもの、ね、大長編ドラえもんみたいな、ものってもう最近読んでないし、それこそその、ドラえもん、読んでないからさ、あんだけ昔読んでたのにね。だからなんか、ね、今、読んだら、ちょっといいんじゃないかなと思って。なんかね、ドラえもんの絵見てるだけで、ワクワクするんだよね。なんか知んないけど、やっぱり昔好きだったからとかね、よく見てたからってあるかもしんないんだけど、なんかドラえもんの絵見てると、ちょっとワクワクしてくんだよね。 最近やっぱりワクワクしないのよ。生きててもね、なかなか。まあ、年取ってるからね、そんな、なんかワクワクするようなことももうなくなってきちゃうのかなと思うんだけど。でも、ドラえもんの絵見るとワクワクしてくんだよね、少しね。不思議なんだけど。ねえ、だからそんなんあったからね、ちょっといい機会だからね、ちょっと読みたいななんて思ったりしてますけどもね。で、あとはね、なんか、思ったこと何かな？その、漫画。俺、結構ドラえもんに影響されてんのあんだけど、〇〇かしら。いう喋りとか口調あるんだけど、まあ俺ラジオではそんな言わないから何々かしらって。でも俺結構、その、ツイッターだったりとか、まあ普通に LINE でね、やる、その文字やり取りするときに、結構何々かしらって書くときあるのよ。これってドラえもんなんだよね。ドラえもんってか、何々かしらってさ、女の人が言う言葉じゃん。本来ね。なんだけど、ドラえもんって、多分ドラえもんも多分のび太くんもだけど、〇〇かしらって言葉使うんだよね。だそれは俺本当にだから幼少期、その大長編ドラえもん読んで、で何々かしらって言ってるのを見て、俺も、そういう言葉を使うことが増えたんだよね。それ読むまでは〇〇かしらなんてのは女の人の言葉だから絶対使わなかった。でもドラえもん見てからなんだよね。とかさ、なんかそういうのも思い出したりとかしてさ、なんかね、いいなぁと思って。で、あとはね、なんか原画だけじゃなくて他にもその藤子 F 不二雄先生のそのデスクをね再現したところがあったりとかして、で思うのはね、そういうの多いんだよね。例えば、多いよ、ほんとその漫画家の、こういうミュージアムとか行くとそのね、その先生の机周りを再現してたりとか、で、あとまあ、アトリエとかあるじゃん。それな、例えば岡本太郎さんとかさのやつ行くとさ、そこの部屋ね、アトリエを再現してたりとかあったりとすると思うんだけど、やっぱね、その作品を作るというか自分がメインにいる場所の机って創作意欲が湧く机してるんだよなと思って、どの人を見てもね。で、もちろんね、 F 先生のやつね、机もあったんだけど、なんか創作意欲が、そこに座ったらなんかちょっと創作意欲が湧きそうな机なのよ。やっぱその周りには自分の好きなものだったりとかが飾ってあったりとかね、あって、だからなんか机を見たら、ちょっと想像力がね出てくる感じがわかるなっていうのがすごいあってさ。で、それと比較していいんじゃない？俺の今の机どうって思うと、ほんとパソコンが乗ってるだけなのよ。だから、違うなと思って。ね、俺よくよく考えてみたらね、昔は、今ね、すごい正方形で、で、パソコンが、で、ちょっと置けて、あと少し軽く、なんか機材が置けるぐらいのスペースしかないんだけど、俺昔ってさ、すんげー横長の机使ったのよ。だからその時って結構なんていうの、ちょっとおもちゃじゃないけどさ、そういうのは飾ってあったりとかねして、やっぱその頃の方がなんかいろいろアイデアだったりとか、なんかおもろいことを考えたりとかできた気がするんだよね。だからなんかその机ってすげー大事なんだなと思って、とかっていうのもちょっと感じたから、俺ね、今のなんかまあ机というかね、テーブルもね、まあ使いやすいは使いやすいんだけど、使いやすいだけじゃなくて、だってさ、例えばよ、俺がね、まあなんかでバズるとすんじゃん。まあバズるかバズんないか知らないけど、で後にだよ、パル内藤先生の机周りを再現しましたつって出されるとすんじゃん。なんでもないじゃん。あ、こんな風な感じでやってたんだってさ、そのもう机周りすら本当は作品であるべきなんだよねって思った。少しちょっと飾られたりとかね、再現された時にわーすごいなーってやっぱ思うんだよ、本当はね。でも俺の今の机見たらさ、何これなのよ。 だからもうそこからしてダメだなと思った。俺、だって今のつ、ね、テーブル座っても何にも湧かないもん、創作意欲が。ね、なんかその、おもちゃ置けるスペースとかもないしさ。機材しか置けないしさ。だから、なんか好きなものとかね、置けないじゃん。だから、違うなぁと思って。そういうところから変えていかないといけないんだなとかってのもちょっと思った。うん、ね、とかさ。ね、で、あと、まあ、そんなのがあったりとかして、で、2階の方登っていくと、まあ、これ今だけなんだかわかんないんだけど、2階はね、撮影とかもしてよくて。1階のね、原画とかは、写真とかね、動画とか撮っちゃいけないんだけど、2階はね、撮影していいよっていう、フロアになっててさ。まあ、とはいえね、ドラえもんとかあんまいないのよ。その、2階は、結構、その、F 先生が書いてた他の短編だったりとか、そのミステリー系だったりとか、そういうのが、結構あるところでね、それは撮っていいよ、という話でさ。で、でもその中でね、おばきゅうとかね、おばけのきゅう太郎の、なんか劇画版があったのよ。なんか、昔そんなあったなぁと思ったんだけど、その、おばけのきゅう太郎ってさ、ね、なんか、きゅうちゃんとしょうちゃんがいて、みたいな。ね、そんなんでなんか、日々ね、バタバタやる、ね、漫画だったんだけど、で、アニメもすごい人気あってね、俺好きだったんだけどさ。で、それの、言ったらなんか何十年後か。で、帰ってきた、ね、おばきゅうみたいな、劇画おばきゅうってあんだけど、それが、展示とかされててさ。で、それ読んだらさ、なんか切なくなっちゃってね。切ないなーと思って。やっぱ大人になるとさ、人間はね、やっぱ結婚したりとかするわけじゃん。で、そんな中でさ、ね、おばけのきゅう太郎がね、帰ってきたりするわけじゃん。それやっぱ奥さんの反応とかあるじゃん。あの頃はさ、子供だったしとか。で、親もね、そう、受け入れてくれたりとかもあったかもしんないけど。やっぱ奥さんとかね、が急にきゅうちゃん来ちゃったらさ、ねえ、ちょっといろいろあるからね、と思って。とかね、なんかそんなのも飾ってあったりとかしてさ、なんか、いろんなあんだなとか思って。で、その辺もね、ぶらりと見てさ。で、まあ写真とかね、結構撮ってさ。で、あとね、他にもね、もうそれだけじゃなくて、いろんなところがあるんだけど、なんだろうな、あったのね。なんか、ジオラマみたいなの置いてあったね。ジオラマっていうのかな。なんかその、のび太くんの家を再現した、そういう、なんていうの。プラモじゃないけどね。その、まあ、ジオラマだよね。があったりとかして、あ、こんな家の構造だったんだとかね。そういうのもね、あったりとかして、面白かったりとか。あとはね、映画。映画見れんのよ。まあ、映画見れるって言ってもあれなんだけど、F シアターってのがあって、入場した時にね、チケットもらえんのよ。で、そのチケットで、一回ね、その、映画が見れますよと。オリジナルのね、ショートムービーが見れますよってことで、だいたい20分に1回ぐらいなのかな、上映してて。で、内容は多分10分15分なんだけど、で、ね、せっかくだからと思って見てさ、したらなんか、俺、ね、ドラえもんのアニメっていつから見てないんだろうっていう感じなんだけど、新しい声優さんになったじゃん。新しい声優さんになったじゃんって言っても、もうね、何年経ってんだって話なんだ。もう10年ぐらい経ってんでしょ、もうね。と思うんだけど。新しくなってからほぼ見てないのよ。だからドラえもんの声とかも、ね、やっぱり信代世代だから、我らはさ。あの声しかわかんないんだけどね。しかも、他の、ほぼ全員変わってるじゃん。のび太くんの声だってそうだし、多分、ね、ジャイアンって変わってるしさ。大概変わってると思うんだよね。で俺、それの状態のアニメ見たことなくてさ。で、ね、その、映画館でさ、その、映像流れたらさ、ショートムービー。もう声がみんな新しいんだよね。でもね、そんな違和感ないね。なんかやっぱドラえもんも、なんか、ドラえもんっぽいし、すごく。なんていうのかな。だから普通の人間の声じゃないじゃん。なんか、ドラえもんっていうキャラクターの声なんだなーって感じですごいするからさ。 何の違和感もないし。で、のび太くんとかも、まあ、相変わらずね、ちょっと甘ったれた声してんじゃね、なんかさ。だからね、あ、のび太くんだなと思うし、あと、お母さんの声とかもね、ね、お母さんね、三石琴乃さんなんだよね。そう。でもそれも違和感ないしさ、全然違和感ねえやと思って。とかね、となんか、ナレーターの女の人の声とかもなんか三石さんやってる感じしたんだけどね。そんな、ね、いろいろ三石さん使っていいんだと思ってね。でびっくりしたのもあったけど。とかね、でなんか、新しい、その、なんて、ショートムービー見てさ、なんかやっぱ、ね、こういう感じがやっぱドラえもんだよなと思って。ほんのね、10分15分のショートムービーだったんだけど、ちょっとした映画見た感じはあったね。いつものなんかその、ピンチがあって、それ乗り越えてみたいあるじゃん。映画の。あれがあったね、なんかね。だから、やっぱドラえもんっていいんだなって。ね、ちょっと思ったりとかしてさ。ね、なんか、見たいよね、映画も。まあ、現代のもちろんね、面白いと思うんだけど、昔のもね、もう一回見たいなと思って。海援隊の曲とか聞きたいじゃん。ねえ。だからさ、まあ、本当にね、俺はその、大長編のドラえもんって、1巻から9巻まで、をめっちゃくちゃ読んでたから、だから、その、日本誕生までの、アニメ。そう、もう一回見たいよね。全部おもろいもんね、あれね。おもろくないのがないじゃん。もちろん、好みはあると思うよ。だけど、なんだかんだで、その、一回しか読まなかったとか、そういうのないもんね。やっぱり、読む回数が多い感はもちろんあったけど、日本誕生とか結構好きだから、読んでたけど、でも、ちょっと違うかな、あんまり好きじゃないかななんて思うやつも、読んでたもんね、何回もね。だから、全部おもろかった。ああ、ほんとに。鉄人兵団とかも面白かったしね。鉄人兵団良かったよな。なんかワクワクしたよな。全部、でも全部ワクワクした、ほんとに。絶対冒険があるからさ、そこにさ。ワクワクしたよね、って思うけどさ。で、そんなんで。で、あとはね、何があったかって、なんか、3階に行くとね、屋上があるんだけど、そこがね、原っぱになってて。で、そこに、なんか、どこでもドアが置いてあったりとかね。あとは、よく出てくる空き地あんじゃん。空き地が再現されてたりとかして、なんていうの、ドラム缶じゃないけど、横になったさ、あるじゃん。缶がさ、それ3つあるじゃん。その、下に2個並んでて、上に1個並んでるってさ、あれ。ねえ、ああいう、そのトンネル？ねえ、トンネル感みたいなのが、ちゃんとね、再現されてたとかしてさ、ああ、ここにね、ジャイアン登ってリサイタルするんだなとかって。土管か、土管ね。うん。土管があったりとかしてね。だからなんかそういうのもあってさ、なんか、おもろいよね。本当に。で、3階にはね、他にもね、ちょっとお土産コーナーとか、あと、カフェっていうかそのなんか飲食できるところがあったりとかして。で、お土産コーナーちょっと見たらさ、まあ、ちょっとしたね、食べ物が結構置いてあったんだけど、どら焼きが売っててさ。で、どら焼き1個から買えるのよ。まとまってんのもセットでもあるんだけど、1個単位で買えて、1個220円とか240円とか、そんなもんなんだけど、ドラえもんが焼き印されててさ、ああ、いいなぁと思って。ね。大したもん食えないからさ、今さ、ダイエット中だから。だからそういうね、食事のスペースではさ、そんな食べられないんだけど、どら焼き1個ぐらいいいよなと思って。で、どら焼き買ってさ。で、ね、これいいなと思って。で、そんで、なんか、大概、ね、見終わったなと思って。で、1階かな？行ったら、ミュージアムショップっていうね。まあ、出口の手前にあるんだけど。で、そこで、さっきのちょっとね、屋上にあった、そのお土産コーナーとはまた違うね、もっとラインナップのある、そのドラえもんのグッズがいっぱい売ってるんだけど。で、俺結構さ、そのミュージアムショップとか行っても、ね、展示会とかさ、なんかそういう美術館とか行ってもね、まあ、もちろん欲しいなって思ったりするんだけど、でもなんか、まあ、記念に買っとこうかなとか、 ね、あと本当に好きなものだったらなんか買おうかなってあるんだけど、これドラえもんのミュージアムショップはね、反則だよね。全部欲しい。やっぱさ、ドラえもんで育ってきたんだなってすげえ思ったわ。ね、だからその、ディズニーランド行っても別に欲しいもんないじゃん。ね、サンリオピューロランド行っても別に欲しいもんないじゃん。ドラえもんはあるよ。もう全部欲しいもん。本当に。あんまこういうとこ買わないんだけどね、俺もね、グッズね。だけど、ね、全部欲しいレベルでね、結構欲しくて、ちょっと買っちゃいました。珍しく。で、今回買ったのは、マジで、なんだろう、使い道全くないんだけど、ポチ袋。ポチ袋を、2種類。5枚入りのは2種類ね。で、なんかそのドラえもんのお腹をイメージした、その水色っぽいね、ポチ袋と、あと、金色に光っているところに、ドラえもんがね、ちょっと和装しているポチ袋。ね、なんかいいなと思って、いつ使うんだいって話なんで、使わないんだけど、なんか、しかも、結構安くて。値段が税込みで242円。なのよ。なんか欲しいなと思ってさ、手伸ばせる金額じゃん。ね、200円ぐらいだったらさ。意外とね、その、ドラえもんね、金額ボってないね。ちゃんと手が出せる金額。だったりするし、だからね、ノートとか、今全然使わないのよ。仕事でもノートとか使わないからさ、その、結局、外にね、その、情報持ってっちゃいけないから、その、中で書いたメモとかも、持ち出せないのよ。ね、だから結構その辺のセキュリティが厳しいんだけど、なんだけど、だからノート使わないんだよね。で、パソコンでさ、何でもやるしさ、スマホもあるしなんだけど。買っちゃったよね。久しぶりに、ノート。ロルバーンっていうさ、ノートがあるんだけど。まあ、俺いつもさ、なんていうの、ロディアとかさ、ねえ、あと、何使ってる？なんか使ってんだけど、うん。で、ロルバーンもよく使ってたのよ。いつ使ったか、一番使ってたのはやっぱ20年ぐらい前の、まあ、通販の会社で働いてた頃は、基本的にロルバーン使ってて、で、ねえ、だから馴染みはあるんだけど、それのさ、ドラえもんのやつかっこいいなぁと思って。しかもさ、これ高いじゃん、意外と。こういうね、コラボしてるやつって。でも、税込み935円だから。1000円しないからさ、しかも大きくて使いやすいからさ、これちょっといいなぁと思って。で、買ってしまいました。ね、いいなぁ。で、あとは、ポストカード。ポストカードが何種類かあったんだけど、なんか、その、藤子 F 藤尾先生が書いてきたキャラクターとか、が結構書いてあるね、ポストカードがあって。まあなんか、ね、もしかしたら、画面の方にも出てるかもしんないけどね。で、そういうのもあってさ、だからちょっと買っちゃった。まあ言っても、だから、そんなんでもないよ。ね、ポチ袋二つと、ね、ポストカードと、あとノート。で、あと、ドラ焼き。ね。で、ドラ焼き二個ね、一応ね。この後、そのミュージアムの後ね、ちょっと友人と、ちょっと酒を飲むっていうね、イベントが控えてたんでね、ちょっとお土産がてらにと思ってね、ささやかなお土産と思ってね、ドラ焼きをね、持っていこうと思って買いましたけどもね。そんな感じだった。だからね、正直よ、正直、また来たいかっていうと、そんなに何回も来るようなところではないかもしれない。ただ、一回は行きたい、うん、っていう場所だから、なんだろうね、その本当はもしかしたらね、何度も行きたいっていう風に作るのが、まあ、ミュージアムだったりとかするのかもしんないけど、そうではないんだけど、でも、うん、その絶対って表現もね、あんま好きじゃないけど、やっぱドラえもんで育ってきた人で、特にそういう原作読んでた人、コミックスでは楽しめると思う、うん。結構おもろかった。なんで行かなかったんだろう、今は12年と思ったもんね。行き合いは、しかも近いのにさ。ねえ、それこそチャリでも行けんじゃない？俺もしかしたらね。ちょっと時間かかるけどさ。だからね、意外と面白かったんで、で、行ったのちょっと夕方だったから、 もうその外とかね、3階の原っぱとか出た頃にはもう日が沈んでたから暗かったのよ。で、暗いとライトアップとかされるんだけど、まあそれはそれでよかったんだけど、でもやっぱりもっと明るい時間でね、その原っぱとか行ったらさ、ね、本当にあのいつも見ているね、その公園の雰囲気とかそういうのも感じられるかなと思ってさ、なんかその辺もね、また時間変えてね、行きたいなーなんてね、思ったりとかしましたね。多分ね、俺見れてないところとかもね、ちょっとあるんだよね。一個あるわ。あの綺麗なジャイアンっているじゃん。ね、綺麗なジャイアンってね、なんかでもリアルタイムで見てた気するけどね、うん。その綺麗なジャイアンとかもいたりするんだけど、俺そこ見てないんだよな今回。だからもう一回行ってもいいかもね。うん、意外と楽しめたからね。あのなんかあの空気感ね、ね。なんかその場所にいるっていうことが、なんか良かったなーっても思えるし。あとね、まあなんか、まあそんなね、全体的にそんな感じだったんだけど、でもね、なんかすごいね、なんか見てて、その原画とか見てて思うんだけど、やっぱ藤子先生って、絵上手いよねって。だから当然なんだけど、なんだろうな、その、赤塚不二夫先生とかにも言える話なんだけど、絵がね、やっぱその、デザインっていうか、まあ、よりね、赤塚先生とかはさ、もっとデザインだけど、なんか、すごくなんかその、アイコンとして、すごく出来上がってるし、すべてが、で、やっぱり線一つ一つもそうだけど、なんか、それこそね、なんか、まあ、イラストレーターで描いたのまで言ったらまた、あれなんだけど、そのぐらい線が、なんか、丸みだったりとか、そういうのもさ、すごい絵上手くて。なんだろうね。すごいパソコンで描いてるんじゃないかっていうぐらいさ、なんか、綺麗というか。うん、だまたね、そういう、パソコンで描くと味気なさが出ちゃうのもあるじゃない？そこにちゃんと味があるんだけど、そのぐらい上手いというか、なんだろうね。難しいけどね。すごく精密なんだよね。パソコンでしか書けないだろうっていうような精密さもあるんだけど、ちゃんとフリーハンドで書いてるんだろうなっていう味もあるし、とかさ、なんか、絵うめえなと思って。改めて。なんかね、まあ、絵うまいね、漫画家も、絵あんまうまくない漫画家もいたりすると思うんだけど、いや、藤子先生ほんと絵うまいんだなとか思って。ね。とかね。あとまあ、俺も、なんか、ね、なんだろうね。思うのは、あ、その漫画道とか読んでるとあれだけども、F 先生は違うもんな。A 先生はさ、ね、新聞社に入ったりとかしてそこでさ、なんていうの、ちょっとした絵をね、挿絵を描いたりとかしてたから、そのデザインとかっていうところも、A 先生は仕事にしてたんだよ、多分ね。って考えると、まあ、それもあって F 先生もそういうデザインとか、いう部分もあるのかなって、なんか影響されてとかね。わからんけどもね、そういうのもね。とかさ、なんか、ね、あとなんか俺よくその、藤子不二雄先生もそうだし、赤塚先生もそうなんだけど、あともう一人、誰で育ったかなっていうと、やっぱ鳥山明先生で育ったところもあるんだよね。やっぱドラゴンボール。やっぱこのね、三人がね、本当に一番読んできた漫画というか、のもあって、みんななんかデザイン畑だったりするよね、なんかね。だそういうのもね、やっぱね、すげえなーとか思ったりするんだけどさ。で、あと何があったかなー思ったの。あとそう。久しぶりに、のび太くんがメガネ外したところを見てさ。メガネ外すとさ、目が3みたいになるじゃん。ねえ、弁蔵さんとかね、あ、なんか3になったりするけどさ。あれって誰なんだろうね、発祥。ね、手塚治虫先生とかなのかな。じゃなかったらね、藤子不二雄先生とかなのかな。わかんないけど、目が3のやつね。どっからなんだろうとか思ってね。そう、久しぶりにね、見ないじゃん。今やってるね、アニメでさ、目が3になるようなさ、アニメないじゃん、もう。って考えるのが久しぶりに見たなと思って。 ね、俺結構アニメ見てるけどさ、最近見ないもんね、メガさんのやつね。とかね、いろいろあって。やっぱね、本当なんか、うん、面白かったね。うん、見てるだけでワクワクしたわ、ドラえもんって。っていうのなんか、ね、思い出させてくれたところだったんで。ちょっと近々ね、またなんか大長編。多分、その9巻の日本誕生の後ってなんだろう、アニマルプラネットとかかな。で、ちょっとちゃんと原作読んでないからね、アニマルプラネットとか、ドラビアンナイトとか、あったよね。なんとか三十四とかね、あの辺ちょっと読んでないから。ね、その辺も読んでね、ちょっと行きたいなとちょっと思いましたけどもね。まあ、そんな感じ。ねえ、だから楽しかった。もし、ね、ドラえもんとかで育ったっていうね、人いたらね、まあ、結構いると思うんだけどね、同年代だったら。何回も行きたいかっていうのは人それぞれかも、それぞれかもしれないけど、一回は行っといて損ないと、ね、私は思います。で、あと、ミュージアムはね、ミュージアムすごい欲しいもんだらけだと思うんで、まあ、それ我慢するっていうね、その心もね、鍛えられるかなと思うんでね、もちろんおすすめ。新宿からでもすぐ行けるから、上りとだったら。だからね、意外とアクセスもいいんでね、うん、おすすめですよ、というところでございますね。なんか、スタッフの人の感じもよかったな。館内結構いろんないっぱいスタッフの人いるんだけど、なんか過剰すぎない感じ、ゆるくもないし過剰すぎないっていう、すごくなんかドラえもんの作品とかね、藤子先生の作品をそアテンドするっていうにはちょうどいい温度感のスタッフの感じっていうのも良かったなーなんて、うん、そのなんかね、そのやっぱりミュージアムだから、その控えめっていうかね、のもあるし、だけどやっぱりそのエンタメだしね。だからテーマパークほど大げさじゃなくて、でもミュージアムほど何にもしないってわけじゃなくて、ちょうどいい温度感が、うん、ここにはあったかなって。だからそういうのも全部ひっくるめてよかった。おすすめね。いいところでございましたっていうねことでございます。じゃあそんなんで、他ね、ちょっと今日お話なんだけど、何の話かなっていうねところですが、せっかく今ちょっとアニメの話言ったんで、この後この流れでね、2023年秋アニメインプレッションね、ちょっとやっていきたいと思います。まあ、サクッとね、最近見たね、その新しいアニメね、とかのご紹介もしていきたいと思うんですけど、まあ、一応時間があればね、ちょっと遡ってね、夏アニメやったかね、この間ね、良かったよなんて話したから、じゃあ今回2023年秋のね、新作アニメね、インプレッションしていきたいと思うんですけど、見たアニメなんですが、今期はですね、20本見ましたかね、うん、20本ですね。で、ただ新しいアニメももちろん多かったんだけど、続きものが結構多かったかなってイメージもあります。2期ものとかね、あとはもともとやってたアニメのなんか関係する、まあ、新作だったりとか、そういうのもあったりするんだけど、まあ、ちょっと見たのだけざっくり言うとですね、ウマ娘プリティダービーのシーズン3、そしてスパイファミリーのシーズン2で、呪術回戦ね、引き続きやってますね。あと聖女の魔力は万能ですのシーズン2で、あと盾の勇者の成り上がりのシーズン3で、ドクターストーンニューワールドの第2クール、まあ、この辺ががっつりね、続編系で、あとはアイドルマスターミリオンライブね、まあアイマスシリーズって言ったらね、また続きでございますけど、で、この辺からが本当に新作になってくるのかな。めぐみの大悟、究極のオレンジ。で、あとはね、私の推しは悪役霊城。で、あと、早々のフリーレン。あと、びっくりめん。で、あとね、MF ゴースト。まあ、これちょっともしかしたらね、続編系に入っちゃうかな。イニシャル D の続編みたいな。で、あとは、シャングリラフロンティア。で、16ビットセンセーション。あとはね、豚のレバーは加熱しろ。で、薬屋の独り言。で、君のことが大大大大大好きな100人の彼女。で、アンデッドアンラック。あとね、シャイっていうね、アニメもありましたし、あと、T ティアムーン帝国物語っていうね、やつでございまして、この20本を見ましたというところです。まあね、続編のやつはね、結局面白かったからね、続編見てるので、面白くなかったら見ないってところもあるんですけどね。まあそんな中でもどうですかね、まあ、馬娘、もうまあまあ、今ね、ちょうどあれですか、北さんブラックがね、主人公の、クールでございましてね。まあまあ、まあ、相変わらずのね、馬娘ね、クオリティ高くね、ちょっといい話も多いんでね、見てますけどもね。あと、まあ、呪術廻戦もね、相変わらずね、いいですし、で、ただやっぱりなんかね、スパイファミリー、1期はすごく面白かったんだけど、やっぱ今2期になってくると、なんだ、ちょっとそのサイドストーリー的な単話、うん。ま、言ったらあれなんだけど、あってもなくてもいいような話。ストーリーがあるじゃん、本来ね。その、アーニャがステラを取るとかさ。ね、その、ミッションがあって、ね、黄昏のミッションがあって、それを成功させるために、いろいろやっていくっていう流れがある中なんだけど、まあ、そのサイドストーリーはなくてもいいかな、みたいな。いう話も結構出てくるから、だから今、なんともそのストーリーが進んではいない感じがしてるかな。もうちょっと、なんかストーリー進む感じ。ね、アーニャが成長していくとか、ね、黄昏がミッションをね、少しずつこなしていくとか、ね、ヨルさんのね、正体がとかさ、いろいろあるわけじゃん。なんかそういうのもなんか少し進んでいくといいなぁと思うけど、今の段階では、単話の、ところは多かったんで、ちょっとなって私は思っているところはあるけど、毎週見てますよ。ね、楽しくね。とかね。だから期待しちゃうよね。この、今後のね、展開をね。とかもあるけどね。あと何が良かったかな。まあ、聖女の魔力は万能ですもんね。まあ、相変わらずですし、盾の勇者の成り上がりもね。まあ、これはでも、マイクールね、ちょっと盛り上がってきてますからね。今回も楽しみと。で、ドクターストーンもね、続きもんですからね。まあどうなっていくんだろうかと。いうところ、まあ楽しみにね、まあ全部続編は見てますよと。で、そのアイドルマスターミリオンライブなんだけど、これまでもアイドルマスターってね、いろんな作品出てたと思うのよ。直近でもね、U149 とかもあったし、あれも見てたけど。で、このミリオンライブ、どんなもんなのかなと思って見たの。これ多分正統後継作品だよね。と思った。っていうのは、その第一期の、本来のそのラブライブ。で、12人の、ね、天海遥ちゃん率いるって言ったらあれだけど、天海遥ちゃんだったりとか、ミキとかね、ちはやとかいる、あのアイドルマスターの、その、で、あんまり出てこなかったじゃん。他のね、作品だと。がっつり出てくる。だそれが、あ、これ正当後継なんだなと思って。いうのを感じた。だからミリオンライブってそこがだから、赤羽 P 出てくるから。ちょっとだから、その、みんなが、すごい時間経って成長した。ね、そのアイドルマスターの、その、世界。っていうのを、感じることができて。あ、赤、だって、なかったよね、多分ね。赤羽 P がその後他の作品に出たことって。って思うから、だから今回本当に、そういうところもすごかったし、なんかりっちゃんとかもいたし、ね、なんか、だからそういう意味で、あ、アイマスのこのミリオンライブ、なんか、楽しみだなと思って。普通にワクワクするなと思ってね。っていうのもありましたね。で、あと、めぐみの大悟、九国のオレンジ。俺原作読んでんのよ。で、もともと俺めぐみの大悟のね、その一番最初のやつは、漫画で一番好きなの、俺。めぐみの大悟が一番好きな漫画で、読んでると、体が熱くなってくんのよ。汗かいてくんの。そういう熱のある作品で、すごい好きだったのね。で、九国のオレンジっていうのが今、ね、その、連載されてて。で、それもまだ途中までなんだけど、俺も読んでてさ。なんだけど、アニメ版、結構時系列というか、構成変えてんのよ。原作と。だから、最初びっくりしたよね。 あ、こういう風な展開でやるんだと思って。だ原作の一巻とかとは多分違うよね。とかってそういうのもあるから、なんかそのアニメ的にね、うまくなんかやってるんだろうけど。ただやっぱなんかね、サンデー作品だなってちょっと思うのは、2話以降なんだけど、開始の5分10分 ?10 分言い過ぎかな?わかんないけど、でも5分は、前の話の振り返りなの。完全に。だから、なんていうの、1話飛ばしてみてもいいぐらい、話わかる。ぐらいがっつり、やってくれてる。だから、なんかね、どうだろうなってちょっと思っちゃうのはある。そういう作りあえてしてるんだとは思うんだけど、ただやっぱりなんかもうね、始まった瞬間にはもうこれこの間見たじゃんみたいな。だからドラゴンボールみたいな、アニメ版のドラゴンボールってさ、始まるとさ、先週のね、ちょっと繰り返すじゃん。先週のあらすじみたいな感じでやるじゃん。長くさ。でいいよみたいな。もうそれ先週見たからみたいな。のがちょっとあるかなって思う。めぐみの大悟もね。そのパターンかなと。でもありますね。あとはですね、まあ、ちょっともう、いいなと思ったのと、どうかなと思ったのをちょっとピックアップしていきますけど、期待してたのは正直びっくりめん。俺びっくりマン好きだから。で、脚本の人が、バンドリーの脚本の人だったんで、かなり期待してたんだけど、なんか今のところちょっとよくわかんない。ちょっとまだよくわかんないなぁと思ってます。びっくり面ね。あと、早々のフリーレンはもう約束されたね、作品かなとは思ってます。やっぱね、気合の入れ方は違うし、ね、制作会社も、マッドハウスとか、あと、金曜ロードショーでね、1話から4話やっちゃったりとか、もうそういうなんか、仕掛けてるじゃん。フリーレン。だから、ね、そういうのもあるけど、作品自体ももちろん、ね、いいし。飛び抜けて盛り上がるよっていうようなどんでん返しがあってとかそういうんじゃないんだけど、毎回じんわりする、本当にいい作品かなぁと思って毎週楽しみだよね。フリーレン。であとはね、 MF ゴースト、ね、これイニシャル D 好きだった人ぜひ見てほしい。それは漫画でもね、アニメでもどっちでもいいんだけど、あれのまあ、言ったら続編ですよ。ね、MF ゴースト。ちょっとそっから、イニシャル D の時代から少し時間が経った感じの世界で。もしかしたらパラレルワールドなのかもしれない。ある意味ね。でもあれからま、時間が経ったといった世界だと思っていいと思います。イニシャル D に出てきた人、出てきます。いっぱい。ちゃんとね、年月が経って。だからおもろいし、あと、アニメ版のいいところって何かっていうと、音楽なんだよね。イニシャル D、ね、アニメ見てた人、みんなね、ああいうなんかユーロビートみたいな、テクノみたいな、テクノわかんないけどさ、そういう、ああいう音楽流れてたじゃん。で、ね、ラップがあってとかさ、ね、ムーブの曲が流れてとかあるじゃん。あれがもうイメージとあるじゃん。だから、MF ゴーストのオープニングだって、ムーブに歌ってほしかったじゃん。本当はね。今回違うんです。違うんだけど、曲調は、ちゃんと、ああいう、イニシャル D サウンドのね、曲だし、しかも、ラップが入ってんのよ。ね、歌ってる女の人は違うのよ。声優さんが歌ってんだけど、後ろでね、ラップ歌ってんのよ。男の人が。いいラップだなと思ったら、ムーブの、ね、ムーブでラップを歌ってた、モツさん。モツさんが今回もラップ歌ってます。相変わらず、ね、いいラップ。多分、俺、なんだろうね、好きなラップ。いろんなラッパーがいると思うよ。ね、ほんとラップブームがあったりするじゃない、今。だけど、まあ俺そんなにラップ聞いてきたわけじゃないからあれなんだけど、モツさんのラップって、一級品だよね。なんだろう、他の、ラップと、やっぱなんか違うよね。すごく爽快だし、なんかなんか、ラップの種類もね、また違うんだろうけど、モツさんのはね、本当にね、疾走感があるラップでね、かっこいいんだよね、ほんとね。 って思うわ。まあ、他のね、ラップもいっぱいいるよ。その、例えばね、ウィカピポみたいなのあるわけじゃない。ああいうラップもすげえ好きだし。まあ、あれはあれで本当に好きなんだけど。ね。そうだよな。こないだなんかで、あの人、曲、出してたよね。出してたってか、なんか提供してたよね。なんだっけな、なんかアニメっぽかったんだけど。ね、ちょっと忘れちゃいましたけど。とかもあるから、あ、そのイニシャル D ファンはね、ぜひ、あの、モツさんのラップも聴けるからってことで、ね、MF ゴースト。ね、おすすめですよ、と。ね、なんか、あの頃のね、その、高橋良介とかね、うん、その辺もね、出たり出なかったりしますからね。まあ、お楽しみというところでございます。あと、シャングリラフロンティアか。ね、これはもう本当に期待されてましたね。作品で。おもろいよ。その、ソードアートオンラインとかが好きなね、人は、ね、楽しめるんじゃないかなと。思いますんで。まあ、言ったら、ね、その、オンラインゲームの話だからさ。昔じゃ考えらんないなと思うんだよね。やっぱその、オンラインゲームって、ゲームじゃん、結局。だからゲームの中のことを、そのアニメにするって、多分、昔は難しかったと思うんだよね。何それって感じじゃん。ゲーム画面見せられてるの一緒じゃん、結局。だったんだけど、やっぱりね、それはもちろんギミックとして、そこに閉じ込められちゃったとかっていうのが SAO だったりするけど、やっぱ今さ、そういうネットゲーをしてます。で、そのネットゲーの世界を、ね、アニメにします、作品にしますっていうのがさ、やっぱ時代の流れもあるよね。って思うわ。ね、そのなんか、痛いのが嫌なので、ね、防御力に曲振りとかさ、あれもネットゲームの話だし。別にさ、ただ日常生活もあってさ、平和じゃん。ただ、ネットゲームの状況を見せると。ね、俺、もしかしたらね、なんかその、ゲーム実況とかっていう文化がさ、本当に根付いたじゃない。ああいうのもあって、アニメとして、作品としても、なんか、出てきたっていうのはあるんかなと思って。昔はね、やっぱちょっと違ったと思うんだよね。っていうのは、なんかちょっと時代を感じるかなって思った。で、普通にね、自分も受け入れてるしさ、面白く見てるんだけど。なんかそういうのも、ね、ちょっと感じたかなーっていうところ。あとはね、16ビットセンセーション。ね。なんかちょっとタイムリープして。で、昔に戻ってねっていう。で、そこでなんか昔のエロゲー、美少女ゲームとかとなんか関わっていく話だと思うんだけど、すごいよね、これ。版権がすごいよ。昔のエロゲーとかのパッケージとかいっぱい出てくるんだけど、まんま、同級生とか、下級生とか、多分ランスとかわかんない。多分ね、いろんな、そのエロゲーメーカーの垣根を越えて、いろんなタイトルがそのまんまのジャケットで出てるわ。すげえなと思って、そこの権利ちゃんと取れたんだと思って。で、そういうところで感動した。特にね、やっぱあの頃、ね、エロゲーやってた人間としては、知ってる作品ばっかりだからさ、あ、これもあれも、つってね、いうのあったね。だそういうのは、楽しめるかなと思うんだけど。でもなんかね、俺、友達に聞いたんだけど、結構違うらしいね。この16ビットセンセーションって、もともと、原作があるんだよね。同人誌であったのかな？で、それの今回、アナザーレイヤーっていう、作品なのよ。16ビットセンセーションアナザーレイヤーっていうもののアニメなのね、今回。だから、その原作とはちょっと違うんだよね、話が。結構違うらしい。ね、だからほんとアナザーなんだけど。だその辺もね、まあ、楽しめる。原作ファンもね、どんな感じになるんだろうってね、楽しめるんじゃないかなと思いますけどもね。あと、豚のレバーは加熱しろ。まあ、登場キャラ可愛いんだよね、女の子。それ以上に、なんかこれ声優の演技を楽しむアニメだなっていう感じはしてる。1話の限りだとね。松岡くんがね、キリトくんね。キリトくんこと松岡くんが、まあ、主人公のね、アニメなんだけど、まあ、喋ってるよ、すっげえ。だから松岡くんを楽しむアニメ、とも言えるから、松岡ファンは、まあ見るべき。で、作品自体もね、結構、今後の展開はちょっとわかんないけど、 おもろいんじゃないかなっていうのと、あと女の子はやっぱり可愛いキャラクターね、うん、ヒロインの女の子、その辺も楽しめるかなと思うんで、で豚のレバーは加熱しろ、まあ好みは分かれる気はするけどね、あの声優とか結構好きよなんていう人いたらね、より楽しめる作品かなと思うね。であとね、薬屋の独り言、これおもろかったね。結構その注目されてたというか、いう作品ではあったと思うんだよね。多分原作が多分強いのかな、わかんないけど、かなり期待されてた作品だと俺は認識してるんだけど、でそれがね、アニメ化されたというところなんだけど、いやおもろかったよ。普通に世界観だったりとか、ね、もちろん作画も良かったし、声優さんともすごい良かったし、なんかね、雰囲気がすごい出てて、ちゃんと原作読んだことないけど、その世界観はちゃんとアニメで出てて良かったよね。うん、なんか楽しみだと思ってさ。だ今期結構ね、まあ、ダークホースと言ったらね、また違うよってなるかもしんないけど、ね、結構みんな期待してたよって話でもあると思うんだけど、おもろかった。うん、期待しちゃうね、これね。2話、3話ね。ちゃんとストーリーがね、しっかりとあるし、おもろいかなと思う。あと、君の、これがダークホースかな？君のことが大大大大大好きな100人の彼女っていう作品なんだけど、まあ、正直見る気なかったのよ。でも、Amazon プライムで、なんか評判良さそうだなーみたいな雰囲気がちょっとあったの。だからまあちょっと見てみっかなと思って見たらおもろかった。おもろかったか、なんかね、何が面白かったのかちょっとわかんないんだけど、これ2話見るね。普通に良かったんじゃん。これダークホースかもしんない、もしかしたらね。そう、あと女の子のキャラとかも可愛いよね、ほんと。まあね、その100人の彼女って言ってる時点でね、その彼女100人できるかな、できちゃうと思うのよ。わかんないけどね、今後の展開はね、わかんないけど、なんかその辺もね、どうなってくんだろうとかっていうのもあるし、おもろいよね。これから増えてってね、どんどんね。まあいいんじゃないですか。私は結構ね、楽しめそうな気がしてますよ。あとアンデッドアンラックかね、この評判いいよね。まあジャンプ感あるよね。ジャンプ感で、俺は正直なんか、ジャンププラス感、ウルトラジャンプ感、ね、そんなあったけどね。そんな感じですかね。あと、シャイか。シャイはね、意外といいかもね。ちょっとなんか、僕のヒーローアカデミア的なところあるんだけど、その、世界にヒーローがね、誕生してみたいなさ。で、平和を守ってますよみたいな設定はあるんだけど、同じようなね。ただその各地にね、その各世界にヒーローがいるんだけど、日本のヒーローはすごくシャイなのよ。恥ずかしがり屋というか、シャイなヒーローなんだけど。で、それ女の子なのね。が、まあ成長していくとかっていう話ではあると思うんだけど、その短話とかじゃなくてやっぱ続くんで、ちゃんとね、話がね。で、1話で、そのね、そういうちょっと事件があって、それ解決はしたんだけど、ちょっとね、うまくいかなかった部分があったりとかするんだけど、その話が1話の最後にね、ちゃんと入ってきたりとかして、2話どうなっちゃうんだろうとね、そういうのもあったから、シャイ多分あんまどうだろう、チャンピオンなのかなね、なんだけど、意外とね、良かった。ちょっと2話見ようかなと思っちゃうね、普通に。でそういうんで引きがさ、次の話次の話に引きがあるとさ、見なくちゃなるからね。そういう意味ではね、シャイすごい良かったなと思って。あとはティアムーン帝国物語か、これラストですけどね。巷では多分なんか評判良い感じがするんだよ、俺の雰囲気だとね。でも俺はそこまでは来なかったかなってちょっと思ったっていうのもあるんだけど、なんでかっていうと、いわゆる悪役令嬢系のね、今いろんなジャンルがあるよね。異世界転生系とかさ、悪役令嬢系とかさ、いっぱいあるんだけどさ。悪役令嬢系ってあるんだよ、毎回ね。大体は、異世界転生してきて、転生したら悪役令嬢でしたみたいなパターンがあるんだよね。で、これは大体、その、 元の世界で、その、美少女ゲームをやってるんだけど、そこに出てくる悪役令嬢。ねえ、こいつはもう本当にろくなもんじゃねえと。いうようなゲームをしてて、それしてたやつが異世界転生したら悪役令嬢になってますよと。だから知ってんだよね。自分がこの悪役令嬢になったことによって、この悪役令嬢は今後、どんなことが起きるのか。ね。とかわかるから、それをね、回避してったりとかしていくのが大体の悪役令嬢系なんだけど、ティアムーン帝国物語は、ちょっと違うんだよね。異世界転生して悪役令嬢になるわけじゃなくて、特にその異世界はないの。その世界がその世界なんだけど、そこの、その、ティアムーン帝国の、その、王女様なのかな？この子が、まあまあ、亡くなるんだけど、亡くなって、自分の幼少期に戻る。っていうような話なの。で、そっから物語が進んでいくわけなんだけど、だから、異世界転生というよりは、まあ死に戻りというか、その、まあタイムリープというか、ね、そっちなんだけどさ。だから、なんだろうね。ただもうその悪役令嬢枠で見ちゃうね、ある意味ね。で、そうすると、やっぱりその、なんていうの？悪い、ね、その令嬢の末路。っていうのをやっぱ回避していくよって話なわけじゃん。結局はね。そうすると、なんかより個性が求められるわけだよね。で、そこでティアムーンはどうか、やれるのかっていうね。うん。ただ、曲が良かった。オープニング曲。上原すみれさん。すみぺが歌ってんだけど、まあ、久しぶりのなんか、アニソンって感じ。そのアーティストが、ね、バンドで歌ってますよとかじゃなくて、ちゃんと声優さんが、このアニメの曲として歌ってる。っていうのがすごく良くて、そう、なんかね、アニソン感、すごいあったなと思って。ハッピーエンドプリンセスって名前かな？うん。だから、このティアムーンのキャラが、ですわってよく使うんだけど、ずっとね、もう口調はですわですわって言うんだけど、それもアニソンの中で流れてるんだよ。ですわとか。だからすごくそういうのも良くて、久しぶりに聞いたなと思って。でね、なんかね、一部、なんかね、ちょっとトラドラの、プレパレードってあるじゃん、曲。あれの曲調が一瞬なんか聞こえるんだよね。あれと思って。聞いたことあんなと思って調べた、あ、プレパレードかこれってちょっと思ったんだけど。で、一応この、今回のね、ティアムーンの曲は、歌ってんのはね、スミペだけど、大石正義さんがね、作ってるっぽいね。うん。だからね、なかなかキャッチーなね、曲ができてるよってことで。まあ、やっぱりそういう、なんか、曲込みだよね、アニメって。正直、オープニングとエンディングの曲、そして、劇中歌があったら劇中歌。っていうの込みだと思うんだよね。あとはもちろん、ね、作画、あと演出、大事だね。だから、難しいよね。俺も原作読んでるね、作品もあったりするからさ。で、原作読んでてがっかりしちゃう時もあるじゃん、アニメで。ね、こんな感じかーなんてのあるけど、やっぱ超えてくるのは多いじゃん。最近は特にクオリティ高いから。その原作を超えてくる。特に音楽ありきのものとかね。ね、それこそだからまあ、ちょっと前だと推しの子とかさ。あと、ね、ボッチザロックとかね。音楽があるものはアニメ化された時に、まあ難しいけどね。で原作だとここですんげー音楽流れるんだよみたいなさ。時に、そうでもない音楽流れたらさ、やっぱ自分の想像を超えてこないとね、困るんだけど、多分ボッチザロックとか推しの子とかは超えてきてるんだよね。まあ俺はね、アニメから入ってるからあれなんだけど、とかっていうのもあるから、なんかね、音楽が絡むようなものはできたらね、原作派の人もね、アニメ見てほしいなと思うよね。なんていう気持ちがね、ちょっと私にはありますけどもね。まあ、原作読んでるからってね、パターンね、でも多いよな。俺もあるもんな。あと特に小説ね。小説読んじゃってると頭の中で想像がね、 漫画以上に働くじゃん。それがね、アニメだと超えられない。ね、特にあと、原作、なんか、映画化とかされるとね、より超えられないのもあったりするけど。ねえ、なんかどうなんだろうなとか思ったりするけどね。そんな、ね、よくわかんないね、ちょっと、アニメの話結構しちゃったんだけど。今期、じゃあどれ見ろよって話なんだけど、三つあげろと。言われれば、続きものはなくしましょう。って考えると、まあ、早々のフリーレンは外せませんと。そして、そうだな、まあ、イニシャル D 好きだったらな、ぜひ MF ゴーストはね、見てほしいけど、まあ、原作でもいいですよ。やっぱでも、モツさんのな、ね、ラップは聞いてほしいのあるんだけど、シャングリラフロンティアも良かったけどな、豚の金、ね、レバー加熱しろもね、声優さんを聞くっていう風に考えると原作ではなくね、アニメ版っていうのもいいんだろうけど。でも、やっぱ薬屋の独り言か。これは、ね、ちゃんと見ておきたいね。で、あとは、君のことが大、どうかな、良かったんだけどね。でも、もう王道だね。王道のやつはちゃんと見とこうっていうことで考えれば、早々のフリーレンと、あと薬屋の独り言。まあ、これを押さえときましょうと。いうところだね。で、あとは好みで、ね、見ていただけたらと思いますけど、まあ、俺的には好みと言ったら、まあ、アイドルマスター。ね、ほんと正当後継な感じするから、そういう意味ではアイドルマスター、ミリオンライブと、あと、ね、やっぱ、MF ゴーストね、イニシャル D 好きだったら。と、まあ普通にね、SAO とかああいうの好きだったらシャングリラフロンティア。で、昔のエロゲー大好きだったら16ビットセンセーション。ね。ってところかな。あとジャンプっぽいのが好きだったら、アンデッドアンラック。とかかな。で、ちょっと異色な感じのヒーローものはやっぱシャイ。意外と面白いと思うね、シャイね。っていう感じ。だからね、あと、あ、そう、だからその、あとダークホースとして、君のことが大好きな100人の彼女。1話見てほしいみたいな感じはあるね。今後どうなるかわかんないけど。ね、1話は結構、持ってかれた感じはある。ね。まあそんなところで。ね。まあインプレッションと言いながらいろいろ喋ってしまいましたけどもね。そんな感じでございました。じゃあ、結構もうお時間も来てるからね、ちょっとお便りも読んでね、あと喋りたいことざっくり喋ってね、終わりにしたいと思いますけども。じゃあお便りいただいてます。お便り。ラジオネーム。こちら。どうも僕ですさん。生活費が高騰する中、政府や連合など、来年の春闘では 5% の賃上げを目標としているそうです。実現すれば、昨年に続き大幅なアップとなります。とはいえ、メディアやマスコミなどでは、所得が減って物価が高騰のような、見出しを見る機会が多いですが、実際のところはどうなんでしょうか。パルさんに置き換えて、賃上げや物価高についてご意見をいただければと思いますよね。いただきました、ありがとうございます。まあどうなんですか、そのさ、よくね、そういう春闘とかあるじゃん。で、賃上げとかやってるけど、あれはまあ大手でしょ。ちょっとわかんないんだけど、大手の正社員の方たちな感じすんだよね。なんかそれでなんか 5% アップしますとか言って、アップ本当にしてるのって。別にさ、俺みたいなね、契約社員みたいな人間にはさ、なんか全然関係ない話というか、いいな、毎回なんか賃上げしててみたいな ところはあるけどね。だ、全くね、関係のないね、ところの話になってます、私にはね。だからやってんなぐらいの感じで。あとね、物価高騰とかね、そのマスメディア、マスコミとかね、メディアでは所得が減って物価が高騰みたいなね、言ってますけどっていうね、実際どうですかって話ですけど、所得が減るってことはないんじゃないと思うんだよね。上がってるよね、おそらく。そのさ、なんだろうね、そのなんか最低限の金額は上がってるじゃん。言ったらさ、そのね、一番下はそのアルバイトとかになるわけだから、 で、それの時給の最低賃金ってのは上がってるわけじゃん。だから、変な話、今って、どんなアルバイトであれ、まあね、その住んでる地域とかもよるし、ね、職種、業種にもよると思うんだけど、でも、昔ってさ、アルバイトってさ、本当なんか、750円とか全然あったじゃん、時代的にね。下手したら600円台あったよね。これあった気すんね。高校生の頃680円とかそんな気だったすんだよね。コンビニ。セイコーマート。とかね、あれそんな少なくなかった。でも700円とか720円とかだった気すんだよね。行って。だから、800円とかって、結構いいじゃんっていう感じだったんで、昔って。アルバイト。でも今はさ、ね、1000円超えてるわけじゃん。本当に最低のベースがね。で、その都内とかだったら、全然もっと行くわけじゃん。1200円とか全然あるわけじゃん。いくらでもね。って考えると、まあ、所得が減るってことはない気はするんだよね。そのアッパーのところがね、どうなってるかわかんないよ。そのね、所得がその1000万だ、2000万だとかの人が下がってるとか、あるかもしんない。もしかしたらね。だけど、下の方の人は確実に上がってると思うのよ。そういう意味では。だから、なんとも言い難いよね。どの層に対して言ってんのかがわかんないよね。マスメディアね、とかはさ、基本的に一般層のこと言ってると思うけど、一般層がどこなんだろうね。やっぱ正社員で、ね、勤続10年とか、ぐらいの営業の人とか、をなんか基準に考えるとかであればね、まあもちろん、ね、会社の業績によってはね、まあ上がったり下がったりするところもあるでしょうから。だからね、そういう意味で景気っていう部分がね、ちょっとどうなのかなとかね、いうのもありますけどもね、まあまあうまくね、会社がね、工夫してやるしかないですから、そこはね。だからあれですけど、まあ物価でも高騰、やっぱね、してるから。あまり所得は変わらず、ね、物価高騰っていう感じが多いんじゃないかな。上がってはいない、でもね、その、全体見ればね、変わらずって感じ。維持はできてる気はするけど、ね、まあ物価の高騰が止まんないからね。だからやっぱ所得はちょっと上げてほしいところはあるよね。っていう気持ち。もうなんでもない話だけどね。俺が勝手に思ったこと言っただけなんだけどさ。そんな感じだな。でも物価高騰はね、その自分がどうにかしたらいいじゃんってね。安いところで買ったらいいじゃんって思ってたけど、もう安いところはなくなったね。高い。本当に。自分で探してももう高いっていう状況になったから、本当に高騰したんだなと思うね。安売りの店で高いからね。すごいよねと思ったりするけど。じゃあ、あといただいてます。お便り。ラジオネームひろちゃんさん。パルさんこんばんは。Dループいいですよね。ハッタンアミカも聞いてみたけど、昔思い出しますね。トーコさんは刺さりませんでしたか？昔懐かしの曲募集してるみたいなんで、トゥーミックス。ブリリアントグリーン。ブリグリ。ヒステリックブルー、ヒスブルーあたりいかがでしょうか。個人的にはヒスブルーですかね。春となれば、春となぜはよく聞いてましたねっていうね。ありがとうございます。懐かしい曲がね、今出てきましたけど。ねえ、まあ、Dループ、ハッタン、アミカもね、良かったですけどね。トーコ。ね、カタカナでトーコ。ねえ、っていうのも、先日ちょっとおすすめされたんですけど。まあ、聞いたことあるかなぐらいでした。私はね。そんなゴリゴリ聞いてたわけじゃなかったんで。ね、トーコは、ま、聞いたことあるかなぐらいだった。そこまで刺さんなかったんですけどね。あと、トゥーミックス。高山みなみさん。ね、コナンくん。ね、歌ってますけどね。トゥーミックス、今聞いたらどうなんだろうね。でも、うちアルバムあったからな。よく聞いてたからな。そんなになんか、うおってはならないね。普通に、聞いてたみたいな感じ。ブリグリもね、ブリリアントグリーンもね、トミーフェブラリーとかもあるもんね。あんまね、俺ね、聞かなかったんで、言うほど。そっちよりやっぱヒステリックブルーの方が聞いてた。春、スプリングね、聞いてた。捕まっちゃったんだよね、メンバーの人がね。あれがなかったらヒステリックブルーもうちょっとね、行ったんじゃないかなと思うんだよね。みんな好きだった。その、 同時期だったよね。ブリリアントグリーンとね、あのヒステリックブルー同時に出たよね。だからね、で俺はヒステリックブルー派だったんだよね。好きだった。春。なぜね。よかったよね。春は聞くけど、なぜは最近聞いてないから、聞くとおーってなるかもね。ヒステリックブルー、好きだよ俺。ヒスブルーね、ありがとうございます。懐かしいね、アーティストをね、あげるっていうね、本当にね、素晴らしいね、これね。まあ、そんなところでございまして。じゃあ、あと、サクッとお話ししましょうか。結構あるんだよな、話す話。なんでこんなことなった？ねえ。じゃあ、サクサクいきますと、そうだね。体重の話してないじゃんね、全くね。スルッと話すかね、ちょっともう時間も押しちゃってますけど、ちょっと話したい話はね、多少あるから話しますけど、100日後に腹筋が割れるおじさん、ついにあの60日目来まして、で、さっきね、体重測ったところ、計算通りですね、マイナス6キロ、なりました。よかったなぁと思って。ちゃんとね、1日マイナス 0.1 キロをね、ちゃんと消化して、60にしてね、ちゃんと予定通りマイナス6キロということで、で、まあ、始めたのはね、その計測始めたのが 69.5 キロから始めてるからね、6キロなんだけど、あのピーク時、71.3 キロね、あった頃と比べると、もうマイナス 7.8 キロなんだよね。結構痩せたよ。あの、今日職場で言われたもん。内藤さん、なんか、どんどん細くなってませんかって言われた、今日。そうなんすですね。今ガリガリになってきてるんです。でも別になんか不健康な痩せ方してるわけでもないから、ね、頬がこけちゃうとかそういうのないからさ。で、言ってもさ、そのまだ平なんて標準体重よりも重いからさ。だから全然ね、頬がこけるとかそういうなんか過剰なねところではないんで、60キロ切るぐらいまでは。まあ普通だと思うんだよね。58ぐらいまではね、標準体型なのよ。で、そっから先になってくると、ちょっとその理想的な、美容体重的なところになってくるから、それが100、まあやっぱね、56キロとか切ってくるとあれなんだけど、それ過ぎるとね、もうガリガリになっちゃうから、まあマックス56だね、止められんのは。でも58ぐらいがいいなと思ってます。58ぐらいにして、で、ご飯食べたりとかして60キロ。みたいな。ね。ぐらいが理想。だけど、おそらくまあ、ね、マイナス10キロっていう計算のもとだと、59.5 キロ。だと思うので。まあ、その辺目指してね、ちょっとやっておりますけどもね。まあ、そんなんで。で、今週いろいろ機材もね、いろいろ買ってさ、水のダンベルとかね、1キロの。で、やるとなんか水しぶき出ちゃうっていうね、ちょっと謎のダンベルでしたけど、でも、いいよね。普通のダンベルってね、鉄の塊だからさ、捨てるとき大変なんだよ。で、なんかその、引き取ってもらったりしないといけないわけじゃん。リサイクルとかさ。で、水のダンベルだったらね、水抜いてさ、普通にゴミ箱で捨てられるから。まあ、プラスチックだったらそうだし、ペットだったらね、ペットボトルに出せばいいからさ。だから水のダンベルとかね、買ったりとか、あと、EMS、腹筋ベルトで買ったね。ほんと20年ぐらい前って、また流行ったんだよね。EMS のベルト。腹筋割るやつ。なんかアブトロニックっての流行って。で、それのバッタモンのね、これアブジムニックっていうのをね、ドンキホーテで買ってね、使ったことあったんだけど。やっぱ時代は変わったね。まあ、今回買った EMS 腹筋ベルト、めちゃめちゃ効くね。やばいわ。しかもさ、そのベルト状じゃなくて腹筋に貼るタイプ、シックスパッドみたいな感じでね、使えるやつなんで、俺のやつ。それがさ、3000円しないのよ。買った時2780円でさ、これはいいなと思って買ったので、届いてさ、で使い方ちょっとよくわかんなくて、で、じゃあその買ったページ Amazon のその商品ページ行ったらね、使い方書いたんだろうなと思ってアクセスしたわけ。したらさ、その Amazon プライム感謝祭で買った時よりも安くなってた。 なんかクーポン券で 40% オフ券みたいな書いついてて、これ2780円で買ったのに、なんか後日買おうとしたら、2279円で買えるっていうね。500円安いっていう。なんか、感謝祭って何だったんだろうか。思いましたけどもね。でもすげえいいわ、これ。腰が痛くてね、アブローラーできない時とかはね、これできるなと思って。アニメ見ながらとかね、YouTube 見ながらとか。で、レベルが9段階あるんだけど、もう5段階ぐらいでやばいね。なんかね、普通ピクピクピクピクじゃん。EMS のその電気発するやつとかってさ。じゃなくて、レベル5とかになると、ドド、ドドドド、ドドドドって音すんのよ。なんかその腹筋が叩かれてる音がして、もうレベル9とかになるともうやばい音すんだけど、本当になんかそんぐらい聞いてて、あ、すげえなーと思って。だからね、ちょっとやってますよ、私ね。まあ、できる限り、そのアブローラーした日でも、終わってから、ね、この腹筋ベルトやったりとかもしますからね。まあ、ちょっとね、割ってかないといけないなっていうところでございまして。で、あとはね、あ、そう、あとその、腹筋ベルト、レベル高いところでやりすぎると、体も動いちゃうから、本当はね、そういったながら作業でやりたいのよ。だから、できたらね、動画編集しながらとかでね、腹筋鍛えたいんだけど、マウスも動いちゃうっていうね。強すぎて、腹筋のね、その、パワーが。だから、ね、その、編集とかってさ、ほんとさ、結構繊細なのよ。ほんとちょっと、なんて、1ミリっていうか、1ピクセル、2ピクセルとか動かしたりとかさ、ね、サムネ作ったりとかあるじゃん。でもさ、その、EMS 聞いてるとさ、ね、腕がもうガンガン震えちゃって、何にもできないから、結局その受動的なね、その、YouTube 見たりとか、アニメ見たりとか、そういう時しかできないなっていうね。まあ、そんなね、強力ベルトでございましたね。で、あと、ソイプロテインか。ね、アマプラセールで買った時はね、ソイプロテイン買いまして。で、やっぱね、飲んだらね、もうすげえ大豆臭い。で、多分前はね、俺ホエイプロテイン飲んでたね。昔ね。その時はそんな感じなかったけど、ソイプロテインは本当にね、お豆さんな感じするね。味っていうか匂いもね。ソイな感じすごいするわ。だから今まで、大麦若葉のパウダーの中に一緒にね、なんか、MCT オイルパウダーとかね。あとはクレアチンとか、ね、入れて、で飲んでたんだけど。それ全然美味しかったのよ。抹茶ラテみたいな感じで美味しかったんだけど、そこにソイプロテイン入れると一気に持ってかれる。ね、ノンフレーバーって書いてあったんだけどね、なんかすんげー持ってかれるわ。ちょっと水多めだったらセーフなんだけど、結構ホエイプロテインのが良かったかなーって思ってる自分がいます。あとソイプロテインね、やっぱ飲みすぎがあんまり良くないよなんていうことも聞くんで、大豆イソフラボンの取りすぎになっちゃうからみたいなこともあって、だったらホエイプロテインでよかったなみたいなね、ところもございましたね。まあ、そんなんでね、日々ちょっとやってますんで、あと残り40日、あっという間だからね。もう2ヶ月経っちゃったからね。だからこっからね、また気合引き締めてね、やっていかないといけないなっていうね、ところでございますね。で、あとはAmazon プライム感謝祭で買ったやつがね、届いたやつとしては、携帯のね、iPhone の裏に貼る、ケース。カードケース。ね、それ届いてさ。で、早速使ったのよ。で、結構、良くて。ね、ちゃんと iPhone 12 mini にね、フィットはしてさ。若干はみ出てはいるんだけど、別に何も気にならないレベルでさ。で、カードが2枚、入りますよ、つってね。入れたんだけど。もうギッチギチなんだけどね。まあ、いいかと思ってね。あとそこにお札をね、入れて。でもこれでもう、財布いらずと。いうところで、もう最近はカバンに財布しまって、ほんと携帯1個で、外出てね、安心と。もしね、現金しか使えませんよなんて言ってもね、お札入れてるからね、払えるしと。で、何かあっても保険証持ってるから。ね、なんか身分証明書にもなるし。あと銀行のカード1枚入れてんだけど。ね、外でなんかね、お金、おろさなくちゃいけないってなった時はさ、 まあ、銀行のカード必要だからさ。銀行のカード入れて。そんな感じで、ねえ、まあ、ちょろっと歩く分には問題ないからね。あと大体携帯でね、もう決済できちゃうからさ。っていうのが、で結構便利だなと思って、で、この間病院行ったのよ。ヘルニアのね。で、そこで、保険証を出そうと思ったわけ。そのね、ケースから。したらさ、ちょっと、なんか手こずっちゃって。ね。硬かったりもするしさ、カードのね。結構ガチガチだから。と、やってたらさ、その、これマグネットで貼ってんのね。そのマグネットがさ、落ちちゃって。で、iPhone そのまま、落としちゃってさ。うん、速攻で、ね、買って速攻、ね、なんか知んないけど iPhone 落としちゃって、コンクリにぶつけちゃってね。その、周り、俺黒いね、iPhone 使ってんだけど。ちょっと銀色のところ見えちゃってね。うん、塗装剥げちゃってみたいな。ありましたけど、まあ、慣れがね、うん、必要だったね、最初ね。慣れてなかったんで落としちゃったけど、今は大丈夫。ね、うまく使えてて、満足。でございますね。まあ、そんなところ、かな。あとは、まあ、来週喋ろうか、他の話は。あと、まあ、今週ではその友人とね、飲み行ったって話は、ね、ありましたけどね。まあ、よくね、新宿とかでね、会ったりしてたんだけど、今回はね、ちょっと、趣向を変えて、代々木上原っていうね。まあ、うちもね、家近いから、ね、小田急線上だしね。小田急線沿線だしということで、ね、上原をちょっと散策しようかつって、結構ね、いいお店見つけてさ、行ったんだけど。で、今ダイエット中だからさ、ほんと食べらんないのよ。飲めないのよ、あんまり。だからほんと、少ない量だよ、なんて話でね、合流したんだけど。で、そこね、結構おばんざいみたいなのが置いてある店で、その 100g 単位とかでくれるのよ。だからさ、いいなと思って。おばんざい2つぐらい頼んでね。まあ、2つ3つ。と、あと、ジョッキで飲むとさ、それだけで体重が増えちゃうから。計測前にね、飲むとね、増えちゃうからということで、まあ、焼酎か日本酒みたいな。で、そこも日本酒も焼酎も結構、ね、品揃え良くて、まあ、すごいいい店だったのよ。なんだけど、なんか俺がね、ちょっと頼んでさ、自分の分頼んで。で、友人が友人の分頼んでさ、そしたらさ、なぜか、友人の分も、俺が頼んだ分も、両方とも、二つずつ来てさ。そうだよね。まさか、100g のやつを、二人で分けたりとか、一人で食べたりとかないじゃんってね。だから多分、頼んだやつ、全部、二人前来るっていうね。ところで、だから俺、二品とか三品で頼もうと思ったのに、なんか結局六品ぐらい食ってるっていうね。で、なりまして。太っちゃったよね。家帰ってきてね、体重計乗ったら太っちゃったよ。まあ、しょうがないなと思ってね。美味しかったしね。で、すぐ体重の方は翌々日とかで完全に戻したんでね。だからもう良かったなと思ってね。そんな。ね、でもまた行きたいなと思うんです。この店もね。あとその友人もね、なんか最近ちょこちょこと。ね、なんていうの。軽く飲もうよっていうのができる。友人だったりするんで。ほんとサクッと1時間半とか2時間とかね、飲んで。で、解散ってなるんでね。だからそういうのもね、ちょっと行きやすいっていうかね。やっぱりなんか飲み会になるとさ、結構長いじゃん。3時間とか4時間とかさ。で、2軒目行こう、3軒目行こうとかあったりするからさ。だから、そういう意味では、なんか軽くね、サクッと飲もうよみたいな感じな、だったりするからさ。そういうのもね、たまにはいいなってね、思ったりしますけどもね。で、話もね、結局漫画とか、ね、アニメとか、ね、まあ、ヘルニアとか、ダイエットとかね。そんな話も結構したりするからさ。まあ、そんなんでね、まあ、なんか、ね、美味しくね、食べて飲んで。まあ、そんな感じだったね。まあ、ちょいちょい、ここ、ね、から先、飲み会だったりとかもあるのかなってね。ね、ちょっと、そういうスケジュールだったりするんですけど、で、特に来月かな。来月中旬、多分ね、ちょっとチートデイが来ますね。何も気にせず飲んで、何も気にせず食べる日が一回来ると思います。唯一この100日間の間、一回だけ。だからそこね、でもそれはもう気にせず行こうと思ってるから。 で、あとそれをね、まあ、一週間ぐらいで落として、で、最後、ね、仕上げてっていうね、ところかと思うんでね、ちょっとどうなるかね、そこもね、見物だなと思っておりますけどもね。じゃ、そんなんで、今日は喋りたいことがあと半分ありました。ね。来週喋りましょう。ね。まあ、大体ね、今日思ったことだったりもするから、ね、一週間寝かすとね、またね、感想変わったりするんでね、その辺でね、やっていきたいと思います。じゃ、そんなんでね、じゃあ来週なんですけども、来週はね、10月30日、また月曜日ね、22時からね、YouTube ライブの方でね、生配信しておりますんでね、よろしければね、遊びに来ていただけたらと思います。じゃあそんなんで、ね、じゃあこの後私はね、終わったらまたね、腹筋の動画を撮ってね、編集しないといけないというね、そういう使命にね、ちょっと駆られておりますんでね、ちょっとやっていきたいと思いますんで、よかったら皆さんね、腹筋動画の方もね、パルナイトチャンネルの方で上げてますんで、再生数がね、落ちてますからね、みんな再生していただけるとね、嬉しいなと。結構ね、腹筋動画、ただいつも、腹筋の報告してるだけでしょって思ってる人いるかもしんないんだけど、だからね、もう見てないよって人いるかもしんないんだけど、ラジオだよ。正直あれ、短い毎日配信される5分ラジオだと思って聞いてもらえると、なるほどって思えるところもあると思う。結構そういう、例えばその友達と飲み行った話とか、ね。あとドラえもんのね、ドラ焼き食べたって話で、ね、実はその、藤子不二雄ミュージアム行ったんだとか、そういう話もちょこちょこ入ってんのよ。だから、一週間に一回、ね、童貞ネットってこうやってやってるけど、長尺でやってるけど、じゃなくて、毎日短い5分ぐらいの、ね、童貞ネットだと思って聞いてもらえると、うん、いいんじゃないって、私思うんだよね。ちょっとしたね、まあ、報告だけの日もあるけど、できる限り何かエッセンス入れて、ね、ワンエピソード入れてやってるから、よかったらね、ラジオ感覚で毎日ね、短時間、まあ、朝とかね、仕事行く前に見るとかね、家帰ってきてご飯食べながら見るとかね、そういう、本当にちょっとした5分ぐらいの隙間時間で見てもらえたらね、嬉しいなと思ってますんで、まあ、よかったらね、腹筋の方も頑張ってますんで、そちらもね、お願いします、というところでございまして、ね、じゃあ今日もね、まあ、ちょっと長いお時間で、ね、お話ししてしまいましたけどもね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週ね、お会いいたしましょう。さようならー。